さあ今日も行きましょうか。スタートであります。家族ラジオ JOBBBJOBBB687 回目です。元気で参りたいと思っております。日本国は大阪府北にあります千里ニュータウンの中心エリアであります千里中央に住まいいたします私万博美代でありますが、古いマンションの6畳和室の部屋にしつらえました仮設スタジオから13年にわたりまして世界中に向かいまして、あるいはまた日本中に向かいまして大阪テイストの生々しい放送を続けてまいりました。皆様方のおかげで一回も休まずにですね687回、忘れるぐらいの数字ですけども、続けることができました。ありがとうございます。本日も家族バンバ一家家族で作ります家族ラジオ JOBBB またの名をバンバラジオであります。今日もちょっと長めになります。しかしまあ今短縮と同時に、ちょっと私の妻のよしこが病気ということで看病の時間ということがありまして、今日も短縮タイプで行くと思いますが、それでもまあ1時間は行くと思いますので、まず最初、目次をご紹介申し上げます。1です。1。週刊 JOBBB ニュースの355回目です。まあ、このバンバラジオを作っておりますバンバ一家の動きなどを簡単にご紹介申し上げます。そして、当たりコーナーというのが、まあ、非常に面白くなってまいりました。2番目が、てっぺいの健康レシピです。以前、うちの嫁さんのよっちゃんとてっぺいがやっていたのですが、よっちゃんがちょっと今、病気療養中ということで、てっぺいが独立いたしまして、若者向きのというんですか、健康レシピを作っております。意外に当たっております。これが本日はなんと簡単おからクッキーです。まあ、よっちゃん時代もおからクッキーは作ったんですけど、本日のこの作り方というのはよっちゃん時代の10分の1ぐらいの労力で、まあ、それなりの味が出てるというなかなか面白い発想のおからクッキーができました。私もいただきます。これから楽しみにしております。そして、3番目です。リスナーさんからのお便り紹介ということですね。まあ、世界各地あるいは日本各地にお住まいになっておられます、変人奇人悪人良い人もたまにおりますが、そういう我が JOBBB バンバラジオのリスナーさんからの日常生活に即したお便りをいろいろいただいております。これがまた非常に面白い、ということで、これもゆっくりと紹介していきたいと思います。1,2,3 のコーナーにつきまして、これからスタートいたします。本ラジオの、まあ、実質的にプロデューサー兼ディレクター兼メカニックを担当してくれておりますのが、次男の鉄平くんでありますが、鉄平くんにまずマイクを返したいと思っております。それじゃあ、鉄平くんよろしくお願いいたします。
日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。バンバ鉄平です。今日あったかいね、ふみおくん。
ほんまやね、ちょっともう5月ぐらいの天気といえばちょっとオーバーかもわかりませんが、それぐらいカラッと雲量ゼロってこのことでしょうね。う
ん、ほんまやね。
大変なもんですよ。雲探すんがね、こんなんというぐらいこの千里地方でありますが。
はい。はい、20.5 度。
お、まあ、部屋の中、うん、もちろん暖房なし、
ね。あったかいですね、今日は。
そうですね。はい。まあ、念のため私は、買い込みました例のですね、暖房ベスト。てっぺいは中国製、私は日本製のをつけております。
はい。電熱ベスト。
そうですね。
あったかいですね。
まあまあ、これも、まあ、もうスイッチを切ろうかいなと思っております
。あ、そうなの。僕も一応今つけてますんでね。
つけてますか。はい。もうちょっと切っておきます。ちょっと集まってきました。
あ、そうですか。
消えてた。
あ。
お、もう電池がなかったかもしれない。ネオン製はね、早いんです。スタミナが少ないんです。
あ、そうなんですか。
割と結構早くね、つけたら消えたりする
す。まあ、ええとこ悪いとかありますね。
まあまあまあ、こんなもん、日中両国ね。
はい。まあ、というわけで、ふみおと鉄平の一週間の動き。
あ、まあね、よっちゃんも含めて、ね。
なんですけど、はい、私、鉄平はですね、うん、まあ、先週、うん、つくしの佃煮の作り方をご紹介いたしましたが、はいはい、まあ、それで皆さんご存知だと思いますけど、うん、大阪の淀川のね、河川敷とか堤防でつくしをずっと取ってるんですけど、はい、なんと先週3月の14日も行ってきました。
何、つくしばかり取ったんじゃん、はい、お前と
毎週行ってます。
おかずにしてんのかそれ。
はい、3月の2月の28も行って、はい、で3月の7日も行って、
何やつくしウィークみたいな
やったかな。だからまあ要するにまあ3週連続で淀川の堤防でつくし取ってやってるんですけど、ただね、すごいびっくりしたんが、3月14日のつくしのサイズがですね、前の週に比べて 1.5 倍ぐらいに大きくなってて、
これタケノコみたいなのやね、
めちゃくちゃ、
いや、と一日一日伸びとる、
そうそう、伸びてるという意味ではほんまにタケノコみたいなんですけど、今ふみおくんにそう見てもらって、
えっと思ったかな、
あのね、ただね、これ勘違いしないでほしいのは、 なんで、でかなってるから、なんか、干からびてね、もうあの、大人のつくしみたいなのあるじゃないですか、緑色の。
まあ、なやつな。
そうそう、あいつになってるんかなって皆さん思いなんですけど、違うんですよ。あの、言うたら、幼いやつが成長して成人になって、まあ、青年ぐらいになってるのが、3月14日やったんで。
まあ、言い方失礼やけど、つくしには食べ頃になって
んね。一番美味しい時期やって、でも、もう悪いですけど、取りまくりました。
ああ、そう。
まあまあ、乱獲とまではいかないんですけど。
まあ、乱獲しても、まあ、文句は出んでしょう。
はい、3月7日の3倍ぐらいは、まあ、それぐらいだから大きいつくしが多かったんですよね。まあ、
取りやすかったんやろね。
そうなんですよ。ね、で、まあ、うん、で、まあ、この、今ね、ゆいが、こう、両手にこう、いっぱい持ってるつくしとかも、
うん、
あの、7日はね、うん、まだあの、それこそ10センチ前後ぐらいのやつが多かったんですけど、その先週の14日の日曜日はね、うん、もうね、20センチオーバー、うん、オーバーになるぐらいのやつがたくさんあったんですよ。うんうんうん、だから、足元をこう、凝視せんでも、
う
ん
う
ん
う
ん、もう堤防をちょっと見たら、うんうんうん、あ、ここにあるやんと、もう取り放題やんかっていう感じで、撮らせていただきまして。
それ、ゆうが、まあ、ちょっと話変わるわけないんやけども。
はい。
なんかあの、あれや、テントウムシのヘルメットかぶっとるけど、なんでそれかぶっとんねん。
これはね、うん、あの、Jボードっていう、まあ、ブレイブボードとか、リップスティックとか、
は
い、いろいろ言い方あるんですけど、うん、まあ、スケートボードみたいなやつ。
それも持って行って。
そう、あれを持って、淀川の河川敷で遊びながら、で、たまに、つくし取ったり、で、たまにジェイボーやったり、で、またつくし取ったり。
それでそんなヘルメットかぶ
っと、はい、この前ね、やっぱり集中力続きにくいんで。
俺、自転車で行ったもんだ。そうでもない
よね。そう。あ、この時はね、うん、これ車で行きました。
車で行ったんか。
で、淀川河川公園の、うん、あの、西中島南方駅すぐのとこなんですけど、
はい、大阪市内です。
駐車場が、無料なんですよ。
はいはい、あ、よかったね。
河川敷の方がね。
河川敷の方
が、ね。一応ね、新御堂のあの、鉄道の下にも駐車場あるんですけど、あそこはね、確か1日最大900円なんで、まあまあ普通の人はもう河川公園に止めると思いますけど、
日曜日のことや
そう、朝の7時から夕方の5時まで無料で止めれるんですよ。だからもう野球する人とか、バーベキューする人とか、僕らみたいにまあ、つくし取りに来た人とか、いろんな人が止めてるんですけど、まあ僕らはもう本当にあの、つくし専門という感じで、はい。まあ、言うたらちょっと業者みたいな感じだったんですけど、まあ、ゆうの友達も一緒にですね、遊びに行って、もうビニール袋いっぱいのつくしを取ってきまして、しかもみずみずしくて、大きくて、で、干からびてない、もうピッチピチの、ピッチピチのつくしです。
食料品やわな。
はい。これがね、もうね、今週末は、多分、干からびてます。
まあまあね、まあ、干からびてます。あの、
食べれんことはないですよ。食べれんことはないから、まあ今週末行かれる方はね、行ったらいいと思うんで、今週行かれる方は行ってもいいと思うんですけど、絶対この14日がもう最高。なんか、
大阪しないです
よ。いや、ほんまにあの、もうつくし取るじゃないですか。そしたらね、ちょっとつくしの茎から、水分が出てくるんですよ。それぐらいみずみずしかったんですよ。
折りやすいし。
そうそう。
まあ、持っててもこう、ね、弾力性があるわな。
そうなんですよ。
あの、干からびて、あれですね、繊維状になるし。
そうなんです。で、それをね、あの、もう現地で、
はいはい、
まあ、あの、ゆうの友達もおったから、みんなで手分けして、袴をもう現地で取って、河川敷公園で取って、で、それを両家族で分けて、で、僕らの家は、天ぷらにしました。
あ、そう、もう、いわゆる、コンロ持って行ったわけやな。
なんでやねん、ここではせえへんでしょ。なんで現地でするんですか。いや、ふみおくんね、つくしの作り方、先週教えたやないですか。そんな簡単にできないんですよ。あの、水につけて3時間アク抜いて、3時間ここで待てますか。無理でしょ。家帰ってやったんですよ。はい、それで家帰って、美味しい美味しい天ぷらにしていただきまして、
ね、
まあ残りは冷凍保存してるんで、また今度ね、あの、天ぷらにするか、佃煮にするか、まあ巻き寿司に入れるかいろいろ考えてるんですけど、はい、まあできたらまた、あの、晩飯チャンネルでも、ね、てっぺんの健康レシピも紹介できるかなと思っておりますが、まあ皆さんよかったら、まあ今週もまだ多分大阪の河川敷は多分あると思うんで、
は
い、探しに行ってもいいんじゃないかなと思っております。つくしは本当に、そんなに大量には食べれないですけど、まあちょっと食べて、その、自然のエネルギーをね、
シーズンのね、
いただくというか。
ものって、旬のもんというのは、やっぱり体にはいいと思います。
そうですね。これからまた、あの、山菜の季節になりますからね。それこそ、タラの芽が出たりとか、まあ、いろんな山菜が出てきますんでね。まあ、そっちも楽しめたら、ちょっといいなと思ってます。
なるほど。
はい。まあ、そんな僕の一週間でした。
なるほど。
ふみおくんどうでしょうか。
僕の方はね、まあ、例の、あの、長熟シリーズのね。
あ、そうなんですよ。今週ね。
看病とかいろいろことがあって。
そうなんですよ。
ちょっと時間的に、あの、用意はできてるんですけど、皆さん、あの、放送できないのは残念なんですけど。
まあ、2回目は来週ということですね。
そうですね。
長熟、山陽道ボラボラ。 ところ
がございます。そうそうそうそう、もう僕の50代のね、はい、取材したノート、ま
あ、それこそピチピチやった頃ですよね。
そうですね、はい、まあ、一番活用してた頃に
3月14日って感じですね。
はいはい、極端に言いますと江戸日本橋からいわゆる下関までね、はい、ずっと歩いて、まあ、取材したわけなんですけども、それの山陽道シリーズなんですよね、うん、でこれを、まあ、発掘してきて、
はい、
まあ、当時は何の気なしに歩いてたいろんな街の中にこんな面白いことがあったとか、うん、その後こんなおもろいことがいっぱい出てるというようなことを、まあ、加味しながらですね、楽しんでみようかなっていうシリーズなんですけども、
で先週が、はい、新大阪から山口下関まで、まあ、新幹線とあとちょっと下道のね電車も使って行ったんですけど、なんかこ今週本間はそこから、ね、うん、ま、うん、その山陽道の出発点に行くはずやった
んですよね。そうです、そうです、
そうです
、はい、亀山八幡っていうね有名な神社があるんですけど、
そこの有名ね、はい、有名、まあ、あんま僕は知らないですけど、
まあね、
はい、
あの辺の人はよ
く、あ、地元の方はね、
もう自分の町みたいに思ってますけども、うん、そこの入り口のところに大きく一種の碑でね、山陽道と書いてね、
あ、そうなんですか、
ここからまあ古代の山陽道が始まりますよと、
お、
ここからまた九州へのね新しい、はい、まあ、九州の道が始まりますという僕の西よりもちょっと大きいぐらいのね、うん、もっと大きいぐらいの立派な石碑があるんですよ、
はい、
そこのまあ撮影から最初始まったんですよね、
はい、
で今回はそこから我々は大阪まで京都まで歩くわけですけども、
うん、
九州行く人はそこからまた九州行くというね、
あ、
ま、分かれ目なんですよね。
なるほど。
でね、山陽道中が皆さんね道路の名前を持ってはるんですけども、
はい、
実は古代はね、うん、これいわゆるエリアの名前だったんですよ。
あ、なるほど、
うん、山陽道といえばだから京都からですね、
はい、
まあ、山口県の下関までの瀬戸内海側のエリアを山陽道と言うと、
あ、なるほど、
北海道というのは初めて分かったんですけどね、
お、
北海道って道のことや思ってたらそうじゃないんですよ、あれね、平安時代あたりからずっと古代はなんとか道というのはそのエリアの名前を言ってたんですよ。
ああ、
はい、そんなに
知りませんでした。
知らんことがいっぱい出てきますよ、現地行くと。
道って言ったらね、もう、うん、走ったり歩いたりする場所かなと思ったんですけど。
道のその言葉が、いわゆるエリアも言うたんですよね。
はいはい、
それから、まあ、だんだん道になって、今はまあね、今の山陽自動車道を言うたら、これは道です
よね。道ですね。
うん、昔は、だから道の中には道も含めたし、そのエリアも含めた呼び方やったんですね。
うん、
まあ、京都から大阪から大体500キロの間の旅をこれからするわけなんですけども、まあ、とにかく下関から出発でしょ、
うん、
あの下関いうところがねめちゃくちゃおもろいとこでね、うん、
あ、
もういっぺんもう1回2回、まあ、僕は 2,3 回行ってるんですけどね、
はい、
まあ、これより前にですね僕はいっぺん行ったのは、
うん、
あ、これカンプヘリーっていうのが出てるんですよ下関から。
お、
これで下関というのは大昔からね、
はい、
大陸とのね、はい、もう玄関口なんです。
あ、
九州も含めて。
なるほど。
朝鮮半島から着いた行ったというね、
はい、
で壱岐対馬っていうのがあるんで、つくまは朝鮮半島から着いた島だからつくま、
対馬、
対馬って言うんですね。朝鮮半島と行く島から壱岐と言うんですよね。でそれ行き先としてはもちろん九州のあったんですが、主に、まあ、その下関とか文字のあたり入ってきた大陸から文化が、
うん、
これはまあ朝鮮半島の文化、大陸の文化がどんどん入ってきたということで、
日本のカンプフェリーのプーはプサンのプーですよね。
そうそう、だからその当時もですね、
はい、
カンプヘリーができたことは当然で、
うん、
まあ、カンプヘリーがあったんですけど、このカンプヘリーっていうのが調べれば調べるほど歩けば歩けたおもろいフェリーでですね、これまあできたのはずっと明治時代なんですけども、
はい、
今あの山陽線というほら国鉄 JR がやってるわね、
うん、
これ皆さんあれ国が建設したのも思ってはるんです。神戸から下関までね、民間資本が経営した会社やったんですよ。
あ、そうなんですね。
で日本で初めて、まあ、寝台車ができたとかその辺の国鉄先生がよう知ってはるんですけども、
うん、
そういうユニークな列車を走ったとこで、
うん、
でまあその大陸とのあるいは韓国半島とのですね、
はい、
まあ、出発点やということで、まあ、韓国に京城って今でいうソウルなんですけども、
はい、
ソウルから釜山まで鉄道ができたんですよね。
お、
でそれとですね、
はい、
いわゆる山陽鉄道と結びつけるものとして、
うん、
大陸へ旅行するための手段としてですね、カンプヘリジを作ったわけなんですよ。
だからまあ言うたら海の、まあ、鉄道というか、
そういうことです、
海の道ですよね。
そうそう、でそれでまあ日本の首都と韓国の首都ですね、東京と、
はいはい、
まあ、ソウルを結んでですね、60時間というね。
あ、いいですね、それ、ね、
それぐらいの時間、まあまあ、驚異的な速さなんだっ ったんですよね。
当時としてはね、
うん、それをまあつなぐための一つの大きな手段として、本当はトンネルを作る計画やったんですけど、
それ今でもね、なんかそんなこと言うてますよね、
う
ん、
もうもっと昔からもう戦前からその計画があるんですけどね、あ、まあ、フェリーで行ったんですね。
あ、できるんですかね、そもそも。
できるでしょ、
あ、行けますか。
できると思います。
何キロぐらい？
何キロ、
ね、何百キロありますよね、多分。
もうフェリーで10時間とか20時間かかりますからね。
それを海底トンネルで。
そうそうそう。
それはまあ夢のある話。
まあ、今の国で言ってたら金があれば簡単できるんじゃないですか。
なるほどね。ま
あ、それを、それの出発点ということでね。それ昔は、
はい、
あれですよ、その今の下関の駅と違って、
うん、
今の下関の警察署があるんですけども、
はい、
そこのちょっと海側に駅があったんですね。
ああ、なるほど。
山陽電車。施設の山陽電車ですよ。
はい、
まあ、国がそれを買い上げて、
はい、
まあ、山陽線というかにしたわけですけど、
ね、国鉄じゃない時代のね、
国鉄じゃない時代ですね。これ豪華なものが来ちゃったんです。この辺また田部先生に話してもらいます。続々する話が出てくると思うんですけど、ね、
そうなんですよ。
でそこのところの海岸にですね、
うん、
から、その何て言うんですか、
釜山
までカンプフェリーが出とったんですよ。
今でもあるんかな。
今はだからそれがカンプフェリーになってる
か、なってるのか。
当時は連絡船って言ったんですよね、
はいはいはい、
連絡船と言いまして、うん、これができましたのがね、
はい、
1905年の9月に、まあ、誕生したと言われております。
はいはい、
ずいぶん話して明治38年この時からですね、
はい、
だからまあ日本はもちろんあのいわゆる韓国併合とかですね、
はい、
大陸進出とかそんなのも考えてるわけですよね。国の方はもうちゃんと国有鉄道にするとかね、そんなんでね、
うんうん、
それでできてですね、これがずっとまあいろいろのその走ってたっていうか、
うん、
通ってた船の名前調べるだけでもね、超豪華船の金剛丸っていうのがあったりね。
金剛丸。面白い名前ですね。
お、いや、韓国、韓半島の名前ですよ。
ああ、金剛山ってね。
うん、いわゆる今では北の方になってますけどね、観光地って有名でしょ。
はい。
そんな、慶福丸とかね。これも慶福宮という大きな宮殿が向こうにありますけど、この名前を取って。
ああ、キョンボックンな。
キョンボックンっていうんですか。
あるな。
おもろいね。
ソウルにあるわ。
うん。
何回も行った俺。
特殊というところもあるらしいですね。
ああ。
特という言葉とかね、地名があるんですよね。
トクスかな。
慶尚宮ね、それね。とか、まあそんなの中に金剛丸っていうのがあって、まあ最初はだからね、あのいわゆる
ストロング金剛っていう、
うん、そうそう
ね、
うん、
プロレスラーの方、
関東の有名なもう観光地である大きな山があって、ね、
金太郎、金太郎とかなんかそんな人もいたような気が、
まあそんな
わかんないですけど、はい、
要はあのいわゆる日本がですね、まあアメリカと戦争始めましたですね。
うん、
でそれで戦争がまあ、終わる直前に廃止になったのは、
うん、
あこのもうね、かんあの半島のというか下関で海峡の島でしょ、海峡でしょ、
うんうん、
そこにアメリカ軍がね、もう絨毯的というか、もう本当に五番の面みたいな感じのね、機雷を施設したんですよね。
機雷を施設、難しい言葉ですね。
うん、機雷という
か、簡単に言ってください。
船がバーンと海の中で浮いてる爆弾がありましてね、
はいはいはい、
そこに、ね、まあ、船が触れると船が沈没するという、そういうの機雷って言ったんですよ。
うん、
それを上からバラバラと巻いてですね、
はいはいはい、
要はあのアメリカとしては兵糧攻めで日本を攻めようとしたわけ、太平洋戦争ですよ。
ほうほうほう。
でその時にやっぱりあの大陸からのもう食べ物と食料がいっぱい入っとったわけですよね。
うん、
人間もこれ僕もこれもびっくり、向こうの人に聞いてびっくりしたのは、
はい、
1942年にはですね、300万人の人が、
はい、
このカンプ連絡船を使うて行き来してた。300万ですよ。
300万ってすごいな。
こんなもん何をしてたんだって。で貨物がもっとこれ多かったっていうのは、まあ、貨物は、ね、何トンで行くんでしょうけど、ね、それほど大事な、まあ、こういうような、まあ、大陸と日本を結ぶですね。
なるほど。
まあ、そこには強制労働者も乗ってたかもわからんし、いろんな人も乗ったということでね。
うん、
そんなフェリーがあったということ
は。ああ、だからむっちゃめちゃ大事やったよな、当時の日本にしたらな。
下関というのはまあ
大きな、だから大陸、下関なかったらもう大陸と連絡できんかった。
まあ、そういうことですね。
物資も人も。
まあ、そんなところがね、ま
あ、
いっぱいこう下関詰まってる。大昔はですね、白木の方を向いてですね、まあ、兵隊が出たっていう、これはもう伝説の時代の、まあ、戦争の話です。そんなもんここから出発してるとかね。
だからちょっとこう、なんていうか、日本じゃない感じやな。
もう
日本とこう大陸っぽいのが合わさったところって。
そういうところを、割とまあ無意識に歩いとってノート見てます。あっさり言ってるんですけどね。
うん、
まあこれをもうちょっと深掘りして、長熟にしますとね、おもろい、またね、地域の日本史というか、日本のまた日清戦争という大きな戦争があって、その時の講和条約が結ばれたのがここであるとかね。あの言い出したらこれだけでまた、まあ、ずっと時間が経つんです、
ね。それはあれですね、こう眠たくならん程度に楽しくやりたいですね。
まああの眠たくならん程度に、まああるいは凝りながら、
いやいや、
まあ、笑いながら行きたいと
思います。パッパッパッと場面展開して。
今回はまあそんなところで、ちょっとまあこれ以上話しませんが、
はい、
他にまんで、あの下関がふぐのこと、ふくというとかですね、そんなところ
が
あったり、あるいはまた源平の合戦があって、
はい、
安徳天皇さんという方が6歳ぐらいで、まあ自炊、おばあちゃんに抱かれて、 てね、はい、海で沈まれた話
とか。安徳さんってよう出てきますよね、いろんなとこで ね, ね。
名水でも出てきましたね。まあまあまあ、そんな話を、はいはい、まあ来週あたりからまあ時間が取れればです ね
楽しくやっていきましょう。
しつこく粘りたいと思っておりますので、はい、楽しみもしてもらいたいと思っております。
あとですね、はいはい、ちょ全然山陽道と関係ない話なんですけど、はい、YouTube のスイスの歩き方チャンネルが、はい、先日ですね、3月17日、はい、昨日なんですけど、はいはいはい、登録者が200人。
ああ、よかった。
行きましたんで、うんうんうん、はい。もしこの番組の中にね、登録してくださってる方がいたら、うんうん、ありがとうございます。
そうですね。
できるだけ早く。
珍しい。
そうですね。珍しいですよ。うん、多分、世界でも、このチャンネルしかないんじゃないかなと。
う
ん、
あれだけそのスイス言うてですね。
そうですね。
なんか来るとスイスが出てくる時代やでないですか。まあ、そうですやったしね。
そうですね。
意外とそれが通じてなかった、まあ
まあ。日本人がやってるチャンネルとしては多分ここしかないと思うんですよね。多分ね、外国人がやってるとこはね、何個かあるはずなんですけどね。
それはスイスの方もしはるやろ
うしね、はい。はい。なんで、もしまだ登録されてない方がいたら、はい、ぜひ登録よろしくお願いします。
まあ、マニアックであるけど面白い。
いや、まあそうですね、うん。面白いというか、まあ、まあ、ほんまにパッとしたスイスの風景を紹介してる。だけなんでね、できたらこう皆さんにこう知ってほしいなっていうのもありまして、うん、はい、はいはい、チャンネル運営してますんで、スイスのやり方チャンネルよろしくお願いします。
山陽道もこれからまあ深くところを皆さんご案内しますので、はい、浅く深く楽しく行きましょう。
はい、それではこの後は私、鉄平が作る料理ですね、ふみおが食べるという鉄平の健康レシピでございます。はいはい、今回はですね、うん、おからパウダーを使った簡単おからクッキーの作り方をご紹介します。ぜひ聞いてください。
はい、よろしく。
てっぺーの
健康レシピ
ビーン。さあ、というわけで私、はい、てっぺーが作ってふみおが食べる私てっぺーの健康レシピでございます、はい、簡単で美味しくて安く作れる料理をですね、うん、皆さんにご紹介いたしますので、はいはい、ぜひ最後までお聞きください。
はい、行きましょう。
それではよろしくお願いします。はい、はい、そうですよ、作ってほしいと思います。はいはい、で、今回はですね、うん、タイトルにもある通り、簡単おからクッキー。
おからクッキーっていうのがね、はい、まあ、ちょっと新しい感じはしますね。
そうですね、はい。おからってね、パウダーと生おからがあるんですけど、
これ知らんかった、僕は、
はい。今日紹介するのは、うん、おからパウダーを使ったクッキーです。
うん、おそうですか。
生おからでも美味しく作れるんですけど、はいはい、もうとにかくね、10回弱はやりました。
試作を。
はい。その中で、う
ん、
やっぱりパウダーの方がうまいんちゃうかなと。
あ、思いました。
結論、現段階の。
あ、そう。
これが難しいんでね、うん、1週間後にはやっぱり生おからがうまいなとか言ってるかもしれないですけど、まあ、この JOBBB687 の段階では、はい、多分おからパウダーを使った方が美味しくできます。
はい。もともとはまあね、今こんな時代ですからいろんなもの使うんでしょうけど、僕らがまあ、クッキー言うとやっぱりメリケン粉というんかな、
そうですね、
そういうものだと思いますが、それにおからが入ってくるとか ね、はい、
そうですね、
豆乳が入ってくるいうところが、はい、これまた健康レシピたるところですよね、はい、ちょっとおもろいですよね、
面白いです、はいはい、で今目の前にこの黒いカンカンがあるんですけど、オープンしますよ、
はい、どうぞ、あ、パサッと開きましたね、は
い、でこの中に入ってますのが、おからパウダーのクッキーということで、
あ、なんと、
はい、よかったらふみおくん、
これ僕が思ってるクッキーと僕のイメージとだいぶ違いますわ、これね。
あ、そうですか。
もうちょっと僕が思ってるのは、うん、大きいというのか、ちょっとビスケット風のクッキーが多いんですけども、はい、
そうですね。
これは大きさ切っての2倍ぐらいのね、
そうですね、
割とこんまいですね。
そうですね。
ほー、
はい、で、分厚さがね、うん、まあ3ミリ強ぐらいかなと。
なるほど、なるほど。
焼く前はね3ミリぐらいやったんですけど、オーブンで焼いたらやっぱちょっと膨らむんで。
あ、膨らむ。
膨らみます。
あ、そうです
か、はい。ホットケーキミックス実は使ってるんで。
ああ、この場合はね。
そうですね。
一つの粉としてホットケーキミックスも入って
る。ホットケーキミックスと、おからパウダーがメインです。
これからそれを教えてもらうん
です、
ね、
で、調味料はちょこっと入れてます。
はいはい。あ、香りがいいですね。
はい。
おー、なんとこういう、やっぱりおからの匂いしてますわ。
あ、そうですか。
おもろいもんですね。ほー、面白いね。香りいいですね。これ、まあ、作りたてなんやろね。
そうですね。
なんか、かきもちの焼きたてというようなね。はいはい、まあ、もしで言うたら、こんなもんでしょう。かきもち風のもんですね。
うん、
はい。それじゃあ、その中の上の方に、おるやつを一つ、つまみ出します。おー、ほーほー。あ、こう小さいから、これ、食べやすいね、これは。
はい。
構えんと食べられますね。
はい。
で、まあ、いわゆる、ビスケットとかクッキー独特の穴が開いとって。
そうです。
はい、これ、やっぱ穴があった方が、クッキーらしいですね。
あの開け方も、簡単なやり方があるんで紹介します。
あ、そうですか。
はい。
あ、割とこんまい穴がいっぱい開いてますが。
そうですね。
はい。それじゃあ、いただきますよ。はい。お、うん。うん、なるほど。うん。ほー、ありゃ。なるほどね。いわゆるその、バターとか油の味がしない。
そう、バター使ってない。
あ、ほう。
はい。
なるほど。これがちょっと、もう、ちょっと、なんちゅう、かきもちっぽいんですよね。
そうです。
ちょっと僕にとってちょっと硬いですわ。
あ、そうですか。
うん、年寄りですから、そうでしょうね、これは。はい。うん、うん、うん。あ、飲料によっては噛み応えもあるし。
そうですね。
うん、なんかいかにも保存食というか。
ちょっとね、乾パンにちょっと似てるんですよ。
うんうんうん、
乾パンはもうちょっと油もよう使ってますけど。
あ、これうまいね。
うまいです。
ちょっと、まあ悪いけど、やめられ
ん
ようにな
る。そうなんですよ。
ね。
やっぱね、味がシンプルなんで、もういつでも食べれるんですよ。
なんか、その前僕、角餅に似てる、これ。
そうでしょ。
うんうん、
ただ、使ってるのは、ホットケーキミックスと、おからパウダーなんですよね。かき餅は多分あれ、餅ですよね。
だから、そのね、はい、それ全然違うもんですけど、西洋かき餅みたいな言い方したらいいの
か、西洋かき餅、確かにまあ、そういう言い方もありますね。
ヨーロピアンかき餅っていうような感じで。
そうです。
うん、うん、これ、なるほど、なるほど。うん、うん、ちょっとこれ、やめられへんね。面白い。あ、
まあ、あの、おからパウダーを使った理由の一つは、カロリーなんですよね。薄力粉に比べて、おそらくおからパウダーの方が、カロリー少ないんで、で、あとはやっぱりまあ僕らね、日本人なんで、こう、和のなんかテイストが欲しいなと、大豆の味も欲しいなと思ったんで、まあ、おからパウダーを使って、はい、焼きました。そういうコンセプトですね。
いや、これはうまい。もうこうなってると、紅茶が欲しい感じだね。
そうですね。
うん、これではコーヒーがあると思うけど、うん、よって感じですね。
はい。は
い、ありがとう。美味しい。はい、
うん。まあ、というわけで、じゃあ早速、まあ、ふみおくんの評価も良かったところでですね。
これね、本当面白い。
はい、うん。おからパウダーで作るクッキーですね。簡単おからクッキー、うん。まずは材料紹介なんですけど、まあ、今回のレシピです。これね、本当ね、あの人によって多分中に入れるものとかめっちゃ変わってくるんで、
そうでしょう、
まあまあ基本やと思ったらいいと思います。今日紹介するのは。
これ面白いわ、これ。
はい。まずはおからパウダーを 30g、
うん。
今回はですね、キッコーマンの豆乳おからパウダー。
そんなあるもん。
使いました。
キッコーマンっていろんなことやっとんやろ。
はい。120g 入りだったと思うんですけど。
僕今映像で見てるんやけど。
そうですね。
面白いな、あの、
まあ、これによると、味噌汁に入れたりとか、ヨーグルトに入れたりとかっていう使い方をしてくれって言ってるんですけど、まあ、今回は、クッキーに使いました。
うん、それは、それ使い方は使用者の自由やから
ね。そうですね。
使用者ちゃうわ、使用者のね。
そうですね。はい、まずは、おからパウダー 30g と、まあ、これ近所のスーパーで買いました。
はい。
そして、ホットケーキミックスですね。はい、これあの、コープ生協ですね。
あ、なるほど。
自然派スタイルのホットケーキミックス。
はい。
北海道小麦 100% 使用。まあ、どこでもいいんですけど、はい、これ70、
たまたま
コープですね。70g。だから、覚え方は、おからパウダーとホットケーキミックス合わせて、まあ30、70だから、イコール 100g と、覚えておいたら、まあ楽かなと思いますね。
ごめんなさい、ちょっともう、やめらずにまず食べております。
はい。で、まあ、それと、次はですね、砂糖。砂糖を、大さじ2杯。
2杯。
これはもう、ふみおくん用にしました。
あ、僕甘いもん好きやからね。
そうですね。3杯入れてもよかったかなと。
まあ、そうですね。
思いましたね。
まあ、3杯入れてもって、もうちょっと柔らかくしてもらいますとね。
そうですね。
これも両手でカニみたいな食べ方できますね。
そうですね、はいはい。カニの食べ方ができます。はい。そして、
オ
リーブオイル。
おぉ。
まあ、これ普通のサラダ油でもいいんですけど、サラダオイルでもいいんですけど、オリーブオイルを、これも大さじ2杯ですね。大さじ2杯。使ってください。
はい。
これ結構油分は重要なんでね。はい。あの、皆さんぜひ使ってほしいなと思います。はい、で、次は豆乳です。
豆乳、これが牛乳でないとこれはおもろい。
そうですね。あ、そうや。考えたらそうやな。おからパウダーで豆乳やったらもう大豆大豆って感じなんですけど。
なんか言うやんしょ、この、あの、ほら、大豆のだ、バーガーとか言う人おるやん。
はいはい。
言いまへんか？あの、野菜食べる人は何ちゅうでした。
いや、それは野菜食べるのはみんな野菜食べるけど、野菜しか食べへん人はベジタリアンかな。
そういう言い方で、ね。
ビーガンとかな。ビーガンは、まあ、あの、植物性の由来のタンパク質を取る人のことなんですが、まあ、それちょっとそういうのはあんま関係ないですけど。
関係ないけど、まあ、健康もんとしてはね、はい。
そうですね。
多少イメージと重なりますね。はい、
豆乳を、まあ、大さじ3杯ぐらい用意してください。これはですね、あの、ちょっと後で言いますけど、まあ、粉もんなんで、あの、大さじ3杯全部使うかどうかわからないんですよね、
はい。
もっと使う場合もあるんですよ。もっと少ない場合もあるんで、それはその時の状況に応じてください。この後そのあたりご紹介します。
まあ、余ったら飲んだら締めやからね。
そうですね。で、あとはね、まあ、今回のレシピの特徴なんですけど、生地をこねるのは、ビニール袋の中でやるんですよ。
あ、これも 最近のね、
まあ、そうそうそう、ちょっと流行りというか、
流行ってますね。
はい、僕もたまにやるんですけど、
料理を出てきます
。そうそうそうそう、うん、あの厚手のビニール袋を1枚用意してください。
うんうん、そうそうそ う, そう、はい、あれ漬物作るもあんなで作っとるもんね。
あ、そうなんですか。
うん、おもろいね。
は
い、う
ん、であとは綿棒、
うんうん、
でオーブンシート、
うんうん、
でまああとはあのオーブンですね。うんうん、まあ、今回僕あの電気オーブン使ったんですけど、なるほど、うんうん、はい。であとあの穴を開けるのに使うフォークと、
これフォークか、この
フォークです。あの4本穴が開く用のフォークなんですけど、はい、使いました。
はい、
またあの忘れてるやつがあったら随時ご紹介していきます。
あ、面白い、面白い、はい。これ聞いてるだけでもやったのかいないと気になります。
そうです、ほんま簡単ですよ皆さん。
うん、まいですよ。またこれちょっと、まはい、食いながらすみません、はい、話聞いてますが、
はい、では早速作っていきましょうか。まずはですね、おからパウダー30とホットケーキミックス70をまあ計量いたしまして、
うんうん、
でまあこれいやもうそのままビニール袋の中でやってもいいんですけど、うんうん、今回ちょっとまああの皆さん分かりやすいかなということで、うん、ちょっとボールの中で、うん、まずおからパウダーホットケーキミックスを計量しまして、
うんうん、
でそこに砂糖をそのボールの中にね、うん、大さじ2杯入れました、
うんうん、なるほど、う
ん、はい、でまたそこにオリーブオイルを大さじ2杯、
うん、徐々にやっていくわ
け、ね、はい、徐々にやっていきます、うん、砂糖とオリーブオイルは共に大さじ2杯、まあ、これ覚えやすいと思います。
はい、
はい、で今ボールの中にパウダー類と油と、
うん、
であとは砂糖が入ってるんですけど、うん、まあちょっと軽く、
うん、
軽くちょっとこう混ぜまして、ボールの中で。あ、これはもうほんと軽くでいいです。あの
スプーンが中で
も、ね、スプーン、あの、計量スプーン洗うもったいないんで、あの、大さじの、さじのスプーンで、軽く粉と油、
ね、
そうそう、油分をちょっと軽く混ぜて、
まあ、
こんなボロボロになるんですけど。
今映像見ました。
はい。じゃあそのボールの中身をですね、うんうんうん、厚手のビニール袋に移しまして。
おぉ、はい、ここで移すわけや、ね、
あ、別にもう最初から移しててもいいんですけど、ちょっとなんか、僕は、あの、YouTube の動画のこともあったんで、
まあ、
撮影用に、ちょっとビニール袋の中に入ると、やっぱちょっと、カメラ入りにくいんで、
それはそうや、それ
は。はい。まあ皆さんはもうビニール袋の中でやったらいいと思います。うん、
まあこれは自由やね。
そうですね。で、そのビニール袋の中に、
うん、
大さじ3杯の、
うん、
豆乳を入れるんですけど、入れるんですけどですよ。
お、ないそれ。
はい。あの、まあここも料理する人やったらみんなわかってると思うんですけど、
うん、
あの、いっぺんに入れてはダメです。
あ、そう。あ、粉もんってそういうこと
を言うわね。そうなんですよ。もうね、粉と、
ね、
そうそう、対話しながら、調理していくんですけど、うん、まずは、
うん、
まあなんで大さじ3杯にしたかっていうと、
うん、
大さじずつ入れやすいんですよね。1杯ずつ。
なるほど。
これミリリットルにするとちょっとややこしいんで、やっぱり大さじ3杯かなっていうことで、まず大さじ1杯の豆乳をビニール袋の中に。
粉に入れて。
そう。入れまして。で、ここ、で、入れるときもね、ちょっとポイントなんですけど、うん、あの、できるだけ粉の中央に入れた方がいいです。というのも、うん、あの、際に入れると、
うん、
その際の部分により多く豆乳が入ってしまって、
うん、
あの、ビニール袋の内側に、その粉と豆乳が混ざったやつがひっついて取れなくなる時があるんですよね。
見えにくなるし。
そうなんですよ。だから、できるだけ、
うんうん、
ビニール袋の中にある生地の真ん中に豆乳を入れるようにしたら、
うんうん、なるほど、
まあ、あの、無駄がなくなると思いますね。
なるほど。ちょっと、まあ、穴開けとけいいことやね。
そういうこと。で、これちょっとだから、あの、穴というか、くぼみね。
くぼみ。
これちょっとあの、撮影してたから、ちょっと端の方に行っちゃったんですよ。これ、この時に豆乳が。
あ、そうか。
あの、ビニールのね。で、そしたら、あの、やっぱり、なんか、こんな感じでこう、ひっつくんさ、端の方で。
なるほど。
ビニールのあの、隅にね。
わかる。
でも、なんとなくわかるでしょ、それね。
わかる、わかる。
はいはい。まあ、だから、まあ、できるだけくぼみを作って真ん中に入れてほしいなと。
了解。
はい。で、やっぱり大さじ1杯やったら、まだこれくらいなんですよ。
うん。
まあ、言うたら、あの、なんか、そば作る時のなんか、こう、生地みたいな感じで、そう、ボロボロになるんで、で、やっぱり、2杯目、入れました。
大さじ。
で、2杯目入れて、で、ビニール袋と一緒に手でこねるんですよ。これ皆さん、あの、ビニール袋の中の生地を手で直接掴むんじゃなくて、
うんうん、
ビニール袋ごと生地を揉んでください。
ちょっとまあタオル絞るみたいな感じでね。
そんな感じですね。うんうんうん、はい。ガーってやりまして。
了解了解。
はい。で、これが、まあ、2杯目入れた後、
うん
まあ、かなりしっとりしてきました。
いやこれもう、グッと変わった様子が、
はい。けどね、やっぱり、これやと、あがんのですわ、
うん。
焼いた時もボロボロになるんですよ。
そう、そんなもんかい。
はい、というわけで、3杯目。うん豆乳だけに豆乳加えましたら、
はい、
ほらこうしっとり
なんかちょっと卵溶いたみたいな全卵卵みたいな色してきたね。
そうですね。
あ
ただですよ、ふみおくん、
まだあかんのかい。
3杯目の後のこれちょっとやっぱりまだこれほら見て、
うーん、
日々ちょっと入っとるやろ、うん、この端の方
見たら、ね、
そう真ん中は大丈夫なんですけど、端の方にちょっとやっぱ日々入ってるんですよ。
ああ日々ね、
はい、
ギザギザね。
そう、
おいおい、
だから今回は、プラス大さじ2分の1杯。
ああ、もう1杯入れたんか。
豆乳を。
その辺は見ながらやな。
見ながら。
天気とか。
見ながら。そうそう。
シーズンとか。
そうそう。あと粉。
粉の量。
やっぱ粉の性質が一番でかいですね。
なるほど。
あとは、油をどれくらい入れるとかにもよりますね。油を多く入れると、多分豆乳は少なくて済むと。
まあ、そうやろね。
その代わりカロリーは上がります。
まあ、そうやろね。はい、やっぱ健康いうことになると、ちょっと少なめにしたいね。
はい、いや、もうほんま、恐る恐る入れてる感じやろ。
うん、そうそうそう。
はい。だから今回は大さじ3杯プラス、大さじ2分の1杯。まあ、3.5 杯っていうんですかね。大さじ 3.5 杯。で、手で混ぜてると、こねてると、こんな感じにしっとりした生地になりますんで、で、この生地をですね、焼く。
色がつくね。
そう。あ、これはね、ふみおくんね、ホットケーキミックスとかにもよるんですよ。
ああ、そうか、はい。なんかパイナップルみたいな色やもんね。
そう。あのね、今回は、コープのホットケーキミックス使ったんですけど、これがね、例えば業務スーパーのホットケーキミックス、僕がよく使ってる、業務スーパーもね、ホットケーキミックスね、僕が知ってる限り2種類あるんですよ。
そう。
で、1種類安い方があるんですよ。で、僕はいつもそっちを使ってるんですけど、その安い方にはね、卵の、粉が入ってるんですよ。全粒粉。
全
卵粒粉。全卵粉かなんかが入ってて、あれやとね、もっと黄色くなるんですよ。
もっと黄色な
る。今回は、コープのホットケーキミックスやから、そこまで黄色くなってないんですよ。それでも、まあまあ黄色く。
うん、結構。
なってると思います。
ね、オレンジの皮ぐらいの感じはするね。
はい。で、ここでワンポイントなんですけど、冷蔵庫で、ビニール袋ごと、生地を寝かせてください。
おお、そう。はい。冷凍やなし、冷蔵の方
冷蔵です。冷凍したらダメです。
そうか、そうか。
多分硬くなりすぎるんで。
ああ、なるほど。これまた、まあちょっと、前発酵みたいな感じで。そうですね。
はい。まあ、ベンチタイムっていうんですかね。ちょっと休ませるってことですね。はい。で、ここでの注意点はですね、あんまり長いこと冷蔵庫には入れないことです。はい。まあ、時間で言うと、10分から、まあ、30分ぐらいの間で。
予想以上に短い。
はい、まあ、1時間までは OK です。
まあまあ、
ただもう、めんどくさいんで、もう僕はね、もう10分にしてます、いつも。はい。で、時間のある人はもう1時間ぐらい入れてほしいんですけど、ただ、それ以上冷蔵庫に入れると、今度は乾燥してしまう。冷蔵庫の中ですごい乾燥してるんですよね。はい。で、そうしたら、せっかくのしっとり生地がですね、またパリパリになって、まあ、この後の工程はちょっとやりにくくなるんで、まあ、短めに冷蔵庫で寝かしてください。
はい。
はい。
で、まあ、長くても1時間以内。
長くても1時間ですね。
まあ、10分でもできると。
できますね。
はい。
まあ、なんなら寝かさんでもいいかなぐらいの
感じですね。ああ、かもわからない。寝かさん場合はやってないよね。
やってないですね、今回はね、
はい。皆さん実験しはってもいいですよ。はい、
で、オーブンシート。これこれからオーブンで焼きますんで、その時に、天板と生地の間に入れる、その生地が天板にひっつかない用のオーブンシートっていうのがあるんですけど。
まあ、多分知って
あ
ると思いますけど。
はい、もううち使いまくってもうボロボロなんですよ、ね。
お前何回も使うと思う。
そう、これね、ちょっとふみおくん、この映像ではわからないと思うんですけど、実は真ん中割れてるんですよ。このオーブンシート。破れてるんですよ。うまいこと生地で隠してるだけでね。
まあそれでも使えるんやから、
ね。使
え
ますから。あ、ちょっとほら破けてますよね。
それはそんな感じやね。
はい。で、そのオーブンシートの上に、ビニール袋の中の生地を出しまして、移しまして、
はい。
で、こっからですね、生地を薄く伸ばすんですけど、
シートの上で伸ばすわけや
ね。そうなんです。ただね、これ伸ばすときにちょっとポイントなんですけど、生地がね、綿棒にひっつくんですよ。
ああ、そうか。
はい。まあ、おからパウダー使ってるんで、それほどくっつかないんですけど、これ仮に生おから使った生地やと、もう水分が多すぎて、もうね、綿棒にめちゃくちゃつくんですよ。
めっちょりっていう感じやな。
そうなんですよ。
五感で言うたらね。
そうですね。はい。だからまあ今回パウダーなんでそこまでつかないんですけど、はいはい、まあ、それでもやっぱりちょっと綿棒にね、生地がついてもったいないんですよね。はい。だから、まあここでちょっとポイントをお教えしますけど、生地が綿棒にひっつきにくいやり方っていうのがあります。
あ、そう。
それは何かというと、生地と綿棒の間にビニール袋をかませるんですよ。で、このビニール袋も今、仕方使ったビニールを再利用します、
はい。
で、こうすることによってですね、本当に綺麗に生地が薄く伸ばせます。で、綿棒にもひっつかない。ビニールにもひっつかない。綿棒にもひっつかない。
なるほど。
これはね、皆さん真似してください。
はい、
はい、ぜひやってほしいと思います。
まあ、命令やね。
そうですね。
やれって感じ
は、ね、そうですね。これもね、まあ、裏話。
うん、
試作4回目でやっと分かりました。この方法が。
なるほど。
はい、はい。で、人によっては、打ち粉。まあ、ホットケーキミックスとか、薄力粉とかを、打ち粉にしてね、
なるほど。
その生地の方にも、綿棒の方にも粉をつけて、やる人がいるんですけど。
はい、まあ、そば伸ばしとか、麺伸ばした時のやり方やね。そうそう、
ただ、あれするとね、 台所すごい汚れるんですよ。
なるほど。
で、しかも、余分に粉いるじゃないですか。うん、そうだね。それやったらさっき使ったビニールを再利用したい。で、しかもこのビニールもね、うん、何回も使えるんですよ。これ洗ったら、うんうん、また次のクッキー作るときに使えますから、まあ、いわゆる環境にもちょっと配慮した、環境型調理ですね。
はいはい。まあ、健康レシピです。
そうですね。はい。はい、ってな感じで、まあ、ちょっと形はね、うん、あの楕円形というか、うん、ほんまもうちょっと綺麗に四角くこう伸ばしたかったんですけど、うんうんうん、このあたりはもうプロに任せようかなと思いますね。はい、綿棒で生地伸ばすんで意外と難しいんですよね。いや、そう思いますよ。はい。うん、で、まあ、けど端は置いといて、うん、真ん中のあたりは結構綺麗に。
まあ、まあ端もちゃんと伸びとるよ。
そうですね、伸びたと思います。
うん、これも帰っておもろいよな。
そうですね。
手作りかんやね、これは。
はい。うん、で、まあ、ここで伸ばす時のポイントなんですけど、うん、まあ、できるだけ全体を均一に厚みにしてほしいなと思います。はい。薄すぎると、ちょっと焦げてしまうし、分厚すぎると、焼きが甘いし、っていうので、まあ、ふみおくんみたいに柔らかいのが好きな人は、まあ、ちょっと分厚めでやってもいいかもしれないですけど。
もうちょっと柔らかい方がいいんですよ。
そうですね。
ほとんどこれでいいんやろ？
はい。なんで、まあ、僕は3ミリ。目測で3ミリぐらいの厚みに伸ばしました。はい。で、ここでですね、まあ、このまま焼くと、一枚の巨大なクッキーになってしまうんで、ちょっと食べにくいじゃないですか。
天気の打ち屋みたいになるわな。
だから、包丁で、包丁でこうやって、縦横に、格子状に。
5番のね、
そうそう。
5刺す時の5番みたいな。
そうですね。アメリカ合衆国のね、なんか州みたいな感じになってますけど、はい、縦横に格子状の切れ目を入れてください。で、この切れ目の入れ方も、完全に切らない方が、この後穴は開けやすいかなと思いますね。別に切ってもいいんですけど、結局最後はね、手で割れるんですよ。オーブンで焼いた後。手でこの切れ目に沿ったら割れるんで。まあ、だから完全に切らないと、ちょっと切れ目入れるぐらいが、まあいいかなという感じ。
切れる動機の溝みたいなね。
そうですね。そういうことですね。
今、僕、触りながら聞いてんねやけど、僕これ端の方やったよね、
はい、
これがね。
それ端ですね。
これ綺麗に切れてるよな。
そうそう。
端もおもろいね、これ。
そうですね。
まあ、一方的に言ったら台形みたいになって、これはね。
そうですね。はい。まあ、端は、比較的パリパリなんで。
うん。黒になってるわ。
そうそう、ね、巻き寿司でも箸好きな人いますし、ね、クッキーでも箸が好きな人も多分いると思いますね。はい。で、無事、格子状に、まあ、切れましたんで、で、フォークで、表面に穴を開けます。
それはおもろいな。
はい。で、このフォークの穴の開け方も、完全に下まで開けないでもいいです。表面にくぼみをつけるぐらいで、僕はいいと思います。完全に開けすぎると、今度フォークにせっかくの生地がひっついて、なんか形がね、崩れてしまったりするんで、まあ、表面をこうくぼみつけるぐらいで、OK やと思います。
この辺子供の仕事としても面白いね。
ええこと言いましたね。はい。お子さんとか小さい子はすごいこれ好きやと思うし、何回もやってたらね、この穴開けすごい上手になってくるんですよ。僕もめちゃくちゃうまなってね、もうなんせ10回以上やってます、まあ、10回ぐらいやってますから。
美味しいね、これ。
はい。小さい子と一緒にやってほしいなと思います。
はい、はい、はい。
はい。で、これからオーブンで、170度、15分、焼くんですけど、オーブンを焼く前に、ふみおくん必要なことは何でしょうか？
うん、余熱や。
そう、余熱。よくできました。はい、100点です。
いや、俺もこの間、突き落とるから、
ね、そうですね。はい。もう何回も聞いて、耳にタコができたと思いますけど。
ありがとう。
はい。余熱のタイミングって結構難しくて、はい。穴開けてから、くぼみつけてから余熱すると、やっぱり10分ぐらい待たなダメなんですよ。で、その間に、どうしても乾燥するんですよ、生地がね。だから、まあ、できたらもう穴を、くぼみをつけた段階で、もうピッピーピッピーって余熱が終わってくれる、ま
あ、すぐ突っ込むという。
そう、タイミングが一番いいんで、これは皆さんのご家庭のオーブンによって、余熱の開始のタイミング違うんですけど、
はい、
僕の家のね、電気オーブン、ガスじゃなくて電気オーブンはですね、の余熱のタイミングは、穴を、くぼみを開ける直前。だから朝今からフォークでくぼみ開ける、穴開けるでっていうところで、あ、そやそやそや、170度予熱しとこうかっつって、やったら、ちょうど穴を開け終えた、くぼみを入れ終えたところぐらいで、ピッピーピッピーって、うちのオーブンはピッピーピッピーなんですよ。この予熱終わりましたでって入れてくださいっていうお知らせが来るんですよね。まあ、これは皆さんお使いの多分オーブンで違うと思うんですけど、もうできたら、もうすぐに入れるぐらいのタイミングで予熱スタートしたらいいと思います。はい。で、万が一ね、やっぱタイミング間違えるときあるじゃないですか。ちょっとまだ予熱終わってへんけど、生地乾燥するどうしようっていうときは、さっき使いましたビニール袋をラップ代わりに蓋をしたら、生地は乾燥しないです。めちゃめちゃ乾燥しにくいです。
なるほど、わかる。
はい。まあ、これもちょっとした豆知識なんでね、皆さんぜひ 覚えておいてください。まあ、
タイミングってやつやな。
そうですね。
なるほど。はい。
で、うん、170度15分焼けました。
はい、焼いた。
で、うん、ここで喜んですぐに天板を取り出すんじゃなくて、
お
もう蓋を開けずに、うん、そのまま生地が冷めるのを待ってください。
そのままやるんか。
そう。あの、焼きたての生地って、まだ柔らかいんですよね。
あ、そう。
はい。
う
ん、時間が経てば冷めて、ええ硬さになるんですよ。
そういうこと
か。はい。で、そっから、手で割るんですよ。
パリパリ。
そしたら綺麗に割れます。ま
あ、トランプ切るみたいなね。
そうですね。
パチパチと切っていったらいいわけね。
そうそうそう。で、こんな感じ。
なるほど。
になると。あの、映像見てもらってますか。はい。
おかきというのか、はい、ちょっと僕にとってみたら、うん、こんな小さいクッキーがあったんかいなという、そうそう、食べやすいクッキーができるということ、ね。
あのね、だからね、まあ、これ、皆さんのライフスタイルによって変わると思うんですけど、うん、僕の場合は、うん、まあ、大体夜、こういうクッキー作るんですよね。
ああ、
まあ、例えば8時ぐらいから作ったら、はいはいはい、まあ、大体8時45分ぐらいには、もう、あの、すべて、あ、まあ、9時ぐらいか、1時間後ぐらいにも焼き上がるんですけど、そのままもうずっと置いとくんですよ。
はいはいはい、
で、翌朝起きて、ガチャって、オーブンの蓋開けたら、冷めたクッキーがもうで、こう出てくるっていう。
なるほど。
で、朝飯食ってる時にちょっと、パリパリパリってやって。
あ、いいな、いいな。
で、ゆいにあげたりとか。
なるほど。
つぐみにあげたりとかして。で、持ってきたのがこれですね。
あ、おきりおきり。
が今食べてるやつ
です。いや、もうちょっとね、まあ、我慢できんで、ボリボリ落としてると思いますが。
はいはい。
これほんま美味しいよ、
美味しいです。めっちゃめっちゃ美味しいです。で、あの、カロリー少ないし、
うんうん、
で、塩分とかもね、うん、まあ、もしかしたらホットケーキミックスにちょっと入ってるかもしれないですけど、うん、もうほぼ入ってないんで、うん、あの、これはすごいいいと思います。
なんかね、まあ、はい、こういうクッキーとか、
うん、
こんなにヨーロッパタイプとね、アメリカタイプがあるとすれば、
うんうんうん、
やっぱり普通街売ってるのはね、ちょっとバターの匂いがするようなね。
いや、それはそっちの方がうまいですよ。
アメリカンタイプ。
うまいです、そっちの方がうまいんですけど。い
や、
あの
健康で、はい、やっぱりもっとなんちゅうか、たくさん食べられると、ヨーロッパタイプと僕勝手に言うてんねんけども、うん、そういうような2つのタイプがあるような感じするんだよね。
そうですね。ま
あ、ビスケットとクッキーの違いかもわからんけども、うんうんうん、なんとなしにこう、アウトドア風というのか、
う
ん、現代風というのか、
そうですね、
ちょっと脂肪多すぎやでという人とか、はい、糖分が多すぎやという人はこちら側に回った方がね、
そうですね、
健全な感じがしますね。はい、面白い、う
ん。で、ちょっとふみおくんに試してほしいことがありまして、この別タッパーが用意して、なんでこんなんあるんやと思ってるかもしれないんですけど、ちょっとこれ蓋開けますね。はい。この中に、
はい、
クッキーが2つ入ってるんですけど、
う
ん
う
ん、実はこれ、
うん、
おからパウダーじゃない、生おからを使ったクッキーなんですよ。で、材料は、先ほど皆さんにご紹介した材料とほとんど一緒なんですけど、違う部分は、パウダーを使ってるか生おからを使ってるか。で、こっちが今二つ出てきたやつはこれ生おからなんですよ。はい、これちょっと見比べてください。その今日紹介したやつと、おからパウダーのやつは全然違うんですよ。まあ、ちょっと厚みはね、その、生地を伸ばす、あれ、基準で変わってくるんですけど、あの、まあ、どっちの方が、クッキーらしいというか、まあ、ちゃん、完成したお菓子らしいかっていう。
それは、後の方がお菓子らしいと思うよ。
後というか、だから今日紹介したパウダーの方がですね。で、
それ、ちょっと焦げとるなっていう感じ
ですね。そうなんですよ。で、それなんでかっていうと、まあ、たびたび言ってましたけど、
面白いよ、しかし。
あの、生おからって、水分すごい含んでて、あの、やっぱ生地もね、パウダーに比べたらすごい水分が多いんですよ。
熱調理早いな。
そうです。で、その中で、うん、その、ちゃんとオーブンでカリッと焼くのって、すごい難しいんですよね。うん、だからそれは、今、ふみおくんに、ちょっと新しく紹介したやつは、
う
ん、その、オーブンで焼いた後に、うん、実はトースターでね、追い焼きしたんですよ。
そんなことしてんのかよ。
あの、オーブンだけだとね、もちろんそれは僕の、焼く温度とか時間がちょっと足りなかった部分もあるんですけど、ふにゃふにゃなんですよ。
あ、そう。
だから最後にトースターで900ワットでまあ5分間ぐらい焼いて水分飛ばして、
まあ、ドライ化したわけ、ね、
そう、完成させたんですけど、ただ、ちょっと焦げたりするんですよ。
うんうんうん、
はい。だから、ま
あ、これでね、
いや、そうそう。
野種があるよな。
そう、だから
か、ワイルドな感じ。
だからね、パウダーでも、生おから、うの花、両方作れるクッキーを今回考えたんですけど、
ね、
うん、ただ、やっぱり、うん、そういうその焼き菓子っていうのは、うん、おからパウダーの方が粒細かいし、ホットケーキミックスとよう混ざるんですよ。それが生おからになると、
な
るほど、やっぱ水分含んでるからね、うん、そのホットケーキミックスとの混ざりも悪いし、うん、他の調味料ともあんま混ざらないから、うん、やっぱりどうしてもね、うん、なんかそのお菓子の完成度としては、
うん、
パウダーに負けるんですよね。
あ、なるほど。
ただ皆さん、生おからでも作れます。
これ食べてみてもいい
か。食べてください。
ほうほうほう、
まあ、生おからの方食べますね。はい、
うん、
全然音違いますね、
うん。
だいぶ飛んどるな、水分。
うんうんうん、
あの、多分他の材料は一緒なんですよ。うん、砂糖とか油は多分一緒だと思います。
うんうんうん、これね、
はい、
やっぱり ちょっと味が出るのに長いこと時間かかるぐらいドライやね、うん、こっち側は。
そうそうそうそう、う
ん、やっぱり最初の方が僕はええわ。
そうですね、うん、だからまあ皆さんはまあどっち作ろうかな、まあだから家にね、うん、生おからがあったら別にそっちでも多分いいと思いますし、あのおからパウダーはちょっと高いんですよね、生おからに比べて。
なるほど、
ただ、うん、使う量は生おからに比べたら少ないです。う
ん、あの、まあ、4玉入れ
るんで、おから、だから結局おからパウダーって生おからをね、いって乾燥させたやつなんで、うん、まあエキスが詰まってるから、うん、あの、そんなにたくさんいらないんですよね。うん
う
ん
う
ん、はい、
うん。やっぱり僕は、この、最初から食べてるやつがええわ。
そうですね。う
ん、これは、多分面白いけども、うん、変化つけるためにあってもいいけども、うん、こればっかりでも、これの間にちょこちょここれ入れるとね、
そうですね。
まあ、また、かき餅と比較して悪いけど、濡れかき餅もあるやんか、ね。
うん、
ね、あれ、僕は濡れた方が好きなんやね。うん、やっぱりちょっとしっとりとした方が好きやから、うん、どっちかというとパウダー、おからパウダーの方が僕は好きやね。うん、ただ、こっちも独特の面白い。そうそう、焼きうるの、ちょっと焼き込んだよね、焼きうるの
感じ。生おからの方も、まあ、美味しいことは美味しいんです
けどね。焼いてみたらよ。
で、まあ、皆さんのアレンジとしては、うん、例えばあの塩とマヨネーズを、うん、さっき砂糖とオリーブオイル使いましたけど、塩とマヨネーズをそれ変えるんですよ。砂糖とオリーブオイルを変えて塩とマヨネーズ作ったり、うん、使ったりとか、うんうん、これは僕試してないんですけど、うん、粉チーズ入れても美味しいんちゃうかなとかね、うん、はい、あとはもちろん、うん、あのバターを、そのオリーブオイルとかの代わりにバター入れたら全然美味しくなると思うけど、ただやっぱり誰でも簡単に美味しく作れるっていうことは、やっぱりバターよりも油かなと。まあオリーブオイルじゃなくてもサラダオイルとかでもいいですけど、やっぱり家にあるもんでね、作りたいじゃないですか。そのバター買いに行くさ、めんどくさいでしょ。はい、だからまあ、今日は紹介したのは、まあ、本当基本の基本という感じで、これ別にね、砂糖入れないでも結構うまいですよ。実は砂糖入れなくても美味しいです。はい、
こういうやっぱり粉もんを焼くっていうのはうまいね。
そうですね。
基本的に美味しい味が出ますね。
はい。うん、はい。まあというわけで、今回は簡単おからクッキー。
うん。
ちょっと長くなりましたけど、皆さんぜひ試してほしいなと思います。
これ、僕今ふっと思いついたんやけども、
何ですか？
売り方もこれなんかね、網の袋に入れてね、
はい。
あれやね、はがり売りがあってもええな。
ああ、まあいや、それはまあ、あるでしょ、多分。
うん、多分大きなね、あの中に入っとって、それをこう、ガーッとこう子供の時のはがり売りのような、ああいう大きな、スコップみたいなもんで入れて、ザーッと紙袋に入れてね、うん、あ、これなんぼやと、グラムなんぼやと言い方でやったらね、これちょっと今までのクッキーとかね、はい、ビスケットのないような、
うん、
こ
う
なんかもっと気軽な、本当にちょっとこう食べる時に歩きながら食べられるとかね、
あ、まあまあまあ、
大きさがいいからね。
そういうので考えたんですけどね、うん、食べたい時にすぐ作れるっていう、うん、いうのが、まあ、今回の特徴かなと思います。はい、ぜひ皆さん試してください。うん、で、今回のレシピはですね、YouTube の晩飯チャンネルでも公開しますので、もう何回も作ったんでね、ちょっともしかしたら おからクッキーを何回か別動画で紹介するかもしれないです。それぞれちょっと味も変えたりとかね、うんうん、して、まあ皆さんまたご期待だと見てほしいなと思います。
なんかクッキーバーみたいな感じやね。
そうですね。うん、はい。ぜひ皆さんの手作りのお菓子をね、まあ大事な人に作ってあげてほしいなと思います。
あ、いいですね。
はい。
はい。プレゼントにいいね、これ。
そうですね。うん、はい、それではね、この後のコーナーもぜひ皆さん引き続きお楽しみください。てっぺとふみおでした。
はい。
さあ、この後は一週間に一度のお楽しみ、大事な大事なリスナーさんからの楽しいお便り紹介コーナー、ぜひ聞いてください。リスナーさんからのお便り紹介、このコーナーでは日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。紹介するのは私、バンバ鉄平と、
バンバ文夫です。よろしく。
はい、今週も楽しいお便りいただきました。はい、皆さん、本当にありがとうございます。はい、さあ、楽しいお便りの時間でーす。
はい、
じ
ゃあ、オープンです。
はい。
はい、この音ですね。
一回閉めました。
はい、私のガラケーで開けた時の音をしたいと思うんで、閉めた時の音を皆さん聞いてもらいました。
折り
た
たみ式の携帯電話
ですね。まあ、登場というのは、まあ、皆さんご存知の
通りですね。
タブさんね。タブ先生ですね。はい。はい、こういうところで出ております。
はい。
台のところ、おはようございます
でありますね。おはようございます。
はい。そして、元気でお過ごしでしょうか。
あ、一応元気です。
そうですね。
一応言ったかな、元気です。
そうですね。まあ、よっちゃんがちょっと、まあ、だんだん良くはなってますけど、しんどくなったりしてますね。
そうですね。
ちょっと油断していたらとか言ってますね。
はい。
すぐに時間が過ぎ去ってしまって、この辺なんかちょっと高重さんのような出方ですよね。
そうです
ね。うん、そうですね。早くも、今日、今日は3月の18日。いつの間にやら、上の息子が中学校、下の息子が幼稚園を卒業していました。
あ、なるほど。
おめでとうございます。
うん、おめでとうございます。
はい。まあ、口だけですけど、お祝い申し上げたいと思っておりますが。はい。まあ、財政が豊かでしたら何かお送りするんですけど。 とそれも、まあ、かなわん。
かりんとうぐらいはね、送れるかもしれない。
またよかったらかりんとうは十分食べていただきます。はい、
やっと。
はい。今日は、今年はコロナの影響で、はい、嫁さんしか式に出席できなかったので、自分は家や幼稚園の前で制服姿の息子たちと一緒に写真を撮ってもらっただけでした。
あ、そうなんですか。
こういうことら
しい。両親無理なんですね。
嫁さんだけっていうか、まあ、お父ちゃんが、ね、おじいちゃんが出られる一人は出てもええと。いや、これは知りませんって、多分そういうことやろ。
タブさんの場合はそうやったな。
そういうことですね。式に出席した嫁さんは感動したと言っていましたが、
うん、
多少の考えはあるものの、特に同意ということもありませんって書いてありますから。
あ、なるほど。まあ、その一言で終わったってことですね。
まあ、いや、まあ、嫁さんは、まあ、感動したけど、自分としてやっぱり外で待っててですね、まあまあ、やったということで言ったん
かも。ちょっと寒かったかもしれないですね。
そうですね、うん、こんな自分は情けに薄いのでしょうかって、ちょっと反省してあります、ね。
まあまあ、けどやっぱ仲入れんかったらな、ちょっと、感動も冷めるかもしれないな。
まあ、ね、まあ、タブさん、薄いではないです。僕もそういう立場ならこんなに気になったと思いますね。ただまあ、奥さんがね、うん、おそらく泣いて感動しはったんと思います。本当に良かったですよね。おめでとうございました。
はい、おめでとうございます。
ともあれ、息子たちは心機一転。
はい。
それぞれ楽しく高校と小学校に行ってほしいと思います。
うん。
その通りですね。
はい。
まあ、そうなると思いますわ。
うん、
さて、てっぺいさんは2週にわたる深夜の京都駅取材、
あ、
お疲れ様でした。
そうそう、オープニングで言うの忘れてたんですけど、うん、タブさんとね、3月12日から13日、金土にかけて、うん、JR 京都駅行ってたんですよね。
なんか前の時にちょっと言うてへんかった。
ああ、先週言ってたかもしれないですけどね。
うん、まだね、わしはうっすらしてましたから、
はい、
雨が降ったり、ダイヤが乱れたりといろいろありました。
いやいや、ほんまにね。
普段見ることのできない京都駅の様子を見ることができて面白かったですね。そうですね。
タブさんがね、ほんま、ちょっと頑張りすぎぐらい頑張ってくれたんで、ね、ちょっと大丈夫かなと思ってるんですよね。
まあ、ね、人のこと言えませんが、はい、まあ、自分の好きなこととか夢中になってることになりますとね。まあまあまあ、
そうですよね。
我々のような人種はつい、健康とか体に無理を言うんですよね。
2週続けてね、
うん、
大雨やったんですよ。
そうですか。
これすごい、特に12日はもうやばいぐらいの雨やって。
へぇ、
これ何、俺とタブさんが何、雨男かって、まあそんなことはないんですけど、今日それぐらい、うんうん、金曜日の週末、2週続けて、ほんまに大雨やったんですよ。
まあ、1週間1週間の天気の変化やったんかも分かりませんね。
そうそう、すごかったですね、はい、本当に。
で、カッコしてね、
はい、
と、無理やり同意を求めてるとか言ってますが、てっぺ
ん、うん、いやいや、そんなことないですよ。
はい。
ほんまにね、
本人は気にしてありますね。
まあ、ちょっと疲れたけどね、正直ね。
まあ、それはそうでしょう。はい。はい、また、どこかの駅の終電を見に行きましょう。と、無理やりに誘うと書いて
ある
。
まあ、できたら、大阪がいいですね。
そうか、
近場にしましょう、はい、タブさん。
まあ、その辺、まあ、二人でゆっくり話し合いしてもらいたいと思っておりますが。
はい。
さて、山陽道ボラボラが始まりましたね、と。
はい。
今日は残念ながら、1回目、ちょっと時間の都合で割愛させてもらいましたが、
うん、
バンバさんの話は何でも面白く、興味深いのですが。
あ、そうですか。ありがとうございます。
ボラボラものは一段と面白いと思います。特に話が脱線しまくるのが非常に魅力的です。今回も肝心の山陽道にたどり着く前に大半の時間を費やされていて、
あ、そうそう、まあ、今回はちょっと計画的ではあったんですけどね、
うん、まあね、
一応、まあ、多分 ここぐらいまでかなみたいなことはあったんですけど、
うんうん、まあ、昔の新幹線の様子とかね、
そうそうそう、
まあ、そんなんとかを、まあ、見てもらいたかったというんですが、 そんなこともあって、ある程度、はい、まあ、というかノートそのまま読んでたらそうなったことでもあったんです、うんうん、あれずっとノートに書いてることを大体逐一報告したんですけども、1回目はね、大差の時間を費やされていて、この調子では最終回を迎えるのまでに10年ぐらいかかりそうですが、ワンバさんにはそれまでその後も元気でシリーズを続けてほしいと思っています。90歳ぐらいで終わるかもしれませんね。はい、まあ、それまで生きてたの話でございますが、
そうですね、
頑張りましょう、はい、頑張る時間、まあね、元気でいきたい、
はい、行きましょう。
脱線ついでにちょっと補足させていただきますと、
はい、
新幹線の座席ですが、
はい、
昔のものは3人掛けのシートは、
はい、
向きを変えられませんでした。僕それ言うたはずですけども、
そうですね、
はい、バンマさんが取材に行かれた頃はそのような車両が残っていたのだと思います。ちなみにバンマさんは後ろ向きの座席に座られたようですが、
はい、
半分は前向きになっていたはずですと。
うん、
そうなんです。真ん中でね、 もう固定席やったんですよ。だから行きが前向きでもあのうまくいった下りは前向きになれたけど、両方後ろ向きという人もあったと思いますよね。はい、ややこしい話ですが。
あ、ふみおくん、だからその時あれ自由席やったっけ？
自由席です。
あ、自由席で、はい、もうなかったんやな、そっちの進行方向向きの車両、あの座席が。
とにかく座ろうと思ったらそこしかなかったんですよ。で走って行ってですね、はい、ちょっと乱暴して、まあ、ちょっと女の人なんかもこう、のけたりしたんですけども、今から言うとちょっと悪かったなと思って。
お前
ら
悪かったな。
その間に赤ちゃんに僕変わろうとしたことはしたかってたんですよ。
懺悔かそれ。
まあ懺悔。
だいたいその赤ちゃんももう何歳や今。
まあね、今もう
30歳
でしょうね。ね、あの女の赤ちゃんですからね。はい、まあひょっとしたらまあ子供さんがあるかもわからんね。ね、どうかわかりません。
それはわかんないですね。
はい、まあマニアでもない限り目の前の座席に座ると思いますが、そうですね。その通りで、これこの僕何回もこれひどい目に遭ってんですよ。新幹線でね、このなんでこれこんな固定にしてるんかいなっていうことは怒りを覚えたことが。取材中ありました、うん、あと新下関の駅の近くに住吉神社、はい、長門の一宮があったとおっしゃっていましたが、うん、新下関は新幹線が開業する前まではズバリ長門一宮の駅だったと。
あ、
だからその住吉神社の名前がついてた駅やったのが、新幹線が新下関言うたもんやから、
はいはいはい、
ちょっと神社には失礼やことをしとったわけですよね。まあ新幹線と同じ駅にしといた方が、まあ乗客は、まあ、混乱がないやろということで、長門一宮の駅をやめてですね、新下関っていう、まあ非常になんか雰囲気も何もない駅にしやがってという
。大阪梅田やな。阪急の。まあ、多分さん怒っとったやつや
わ。まあそれ、まあ、
梅田にしとけや、
まあ。そういうことですね。まあやっぱりあの、こういう考え方も、
まあ、やっぱ全国相手にするとそうなるんですよね、どうしてもね。
そうですね。う
ん、長門市のみやったら分からへんわ。
そういうことですね。
うん、ええ名前やけどな。
そうね。あの、まあ、その住吉神社はすごい国宝のあるね、神社やって、あとでひょっとしたら時間があったら寄れるかもしれません
が、
ね。
ああ、そうですか。はい、分かりました。
ちょっとその辺まだノート読んでませんので、なんかいかんか分かりません。
長門市
のみや。忘れてた。はい。長門市のみやでできた。以上、どうでもいいお話しながら、今週のお便りさせていただきます。
ありがとうございます。まあ、
こういうところはやっぱり楽しんでもらうんですよね。まあ、タモさんのような鉄道教養のもう余ってる人にとっては、まあ、あの何でもない人もあるかも分かりませんが、その何でもない人よりも僕は、まあ、こういう細かいところに気をつける人を大事にしていきたいなと思っております、はい、お体には気をつけて今週の収録も頑張ってくださいということで、いつもの通り、はい、いろいろと記号をつけてエンドとなっております。
あの顔文字ってやつやな。
そうですね、
絵文字ですね。
タモさんこれ好きですよね。
好き、
はい、いや、どうもありがとうございました。あの、こちらの狙いのことを、まあ、ちゃんと、こう、分かっていただいたり、あるいはまた、そのね、京都駅の苦労も分かりました。
ああ、いや、京都駅はほんま ね、あの、いや、別に雨降ってなかったらよかったんですけど、うん、もう、大雨で、こんなに、うん、もう、名神なんか偉いことになってましたからね。
ですね。まあ、その割に、票数が伸びてないということも、お二人の悩みらしいですけど。
鉄の細道、ゆるゆる鉄道散歩、よろしくお願いします。YouTube の方でね、
そうですね、
やってますんで。
はい、はい、あの、まあ、お二人の苦労を察しまして、はい、皆さんまた、あの、どんどん投資をしていただきたい。
そうですね。
見ていただければ。
あの、コメントとかいただけたらね、そうですね、必ず返しますんで。
はい、ということで、週末よろしくいきますよ。はい。ええ音ですね。
ガラゲーを締める音が聞けるのは、JOBBB だけでございます。
そうですね。
多分ね。
はい。じゃあ、次の方ですか。
はい。亀岡だったんじんさんです。
これは嬉しい。だったんじんさん。
タイトルがいいですね。はい、淀川水系を放浪と。はい、
おお、そうですか。まあ、いつも放浪してる人ですけどね。
そうですね。
はい、ありがたいですね。はい。
すっかり春めいてきましたね。はい。皆様おかわりありませんか。
はい。
はい。そこで、100ドルのサイクリング車を車に積んでの放浪期です。
言ってましたね、はい。ちょっと病気なんですよね、彼はね。
そうなんですよね。
それでもやっぱり病気に何くそと思ってね。まあ、やってはりやと思いますよ。はい。
基地はって書いてます
ね。はいはい、
八幡市、
うん。
これ京都府の八幡市だと思うんですけど。
それはそうでしょうね。
はい。世割り。
ほう。
あの、背中を終わると書いて
世割り。世割り下水中もありますけど。
あ、そうなんですね。はいはい、八幡市世割り河川公園無料駐車場です。
はい、おお、そこにまあ、基地ベースを設けた。
何せ嵐山、うん、宇治の、これ、天ヶ瀬ダムって
読むの？天ヶ瀬ですね。
はい。
はい、
木津川市、
はい、
天禄まで信号なしで、スイスイです。あ、そうなんですね。
えらいとこ見つけましたね。
いいですね。
ねえ。ねえ。何かちょっと沖縄の離島みたいな話ですね。
そうですね。河川敷をずっと走られるってことなのかな。
面白いね。ねえ。さすがだったんじんさん。
はい。駐車場は9時から17時まで。
お
まあ、僕が行ってるあの、西中島南方の、うん あの淀川河川公園の駐車場と似てますね。だいたい同じ時間。
ね、やっぱり河川敷はこういうふうにまあ市民に開放してくれてるんですよね。
う
ん、
そうですね。ありがたいです。
国土建設省さんもありがとうということですかね。
はい、どっか知らないですけど。はい、ここは3月末に、花見に最適です。
お、なるほど。
まさに今の季節ですね。
もうちょっと今年早いらしいですよ。あ、
今年めっちゃ早いよね。俺ね、うんうん、2年前、京都の疎水、琵琶湖疎水。あの、銀閣寺とかね、哲学の道とか、そうそう、南禅寺とか、あの、蹴上げのインクラインとかね。
まあ、東山三麓いいとこやな。
そうそう、あの時期、2019年に行ってたんですけど、あれがね、4月6日やったんですよ。だから、その時期満開やったんですよ。
あ、そうか。
そう考えると、ちょっと今年、うん、いや、京都はもしかして遅いんかな。
いや、早いと思う。全国的に早いと思う。
ねえ。
う
ん、なんか1週間か2週
間。もうかなり早い言ってるからね、
和歌山のね。はいはい、なんかやっぱちょっとまた今年の夏も、ちょっと恐ろしいなっていう。ねえ、あの、クソ暑いんかなっていう。わかんないよ。
いやいや。
2年前も暑かったけどね、多分ね。
うん、まあまあ、これはもう、やっぱり温暖化でしょう。大きく言うたらね。
そうですね。はい。うん、はい、まあ、その過去の動画見てそんな思ってました。
はいはい。まあ、そんなことがあって。
そうですね。はい。はい、じゃあ、戻りましょう。
はい。
天ヶ瀬ダムはパワーアップ工事中。
お
嵐山は土産物店が、休店中が多く。渡月橋の歩道も自転車でスイスイ。ああ、そこすごい人ですからね、普段は。
そうですね。
はい。まあ、渡月橋も空いてると。JR 奈良線の伏線化工事が各地で進行中です。
そうですか、それは全く。
みたいですね。
全くちょっとね、着目してなかったことですね。
まあ、だから高架とか、高架化とかもあるんかもしれないです。わかんないですけどね。
伏線になるんですか。はい。はいはい、うん。
京都競馬場近くの河津桜。
うん、河津桜、はい。
並木で、はい、2月末にノンアルビールで花見もしました。
は
ぁ。あの、淀のね、淀の競馬場ですよね。
活躍してありますね。
はい、河津桜っていうのがあるんですね。
うん、うん。
枚方では新名神、
うん、
淀川橋、
はい、
工事注意などが沿線リポートですと。
へ
ぇ、今、そんな工事してるんですかね、枚方の方で。
うん、まあ、3月工事多い言いますけど、まあ、
そうですね。
の関連か、あるいはもうずっと続けてる工事か。なんか工事が
多いようですね。なんか今なんか淀川の、うん、なんか砂岩でもあの砂岩が地下の、
うん、
あの阪神高速南号になるとかいう話も聞きましたけどね。
あの
大和川がね、確か砂岩が鉄砲かどっかのところでね出口があったと思うんですけど、はいはいはい、なんか結構今そんな工事やってる時なのかな。
うん、なるほど
ね、はい。JOBBB 各位亀岡にお越しの際は、
はい、
芸者でおもてなしできませんが。コーヒー和菓子は用意しますので
嬉しいね。
カフェ代わりにお立ち寄りください。
和菓子がいいね。
ボロ家屋なので隙間風でコロナも心配なしです。
なるほど。
そう、あ、そうか、ダタニさんね、亀岡の方ですから、ね、ちゃんとね、あの、言いませんけど、あの、住所も書いてくれてるんで、まあ、いつでも来てくださいみたいな。
本当の気持ちだと思います、これ。
ありがとうございます。
ダタニさんのね、そうですね、嬉しいですね。
はい。
まあ、気持ちいただきましょう。
ありがとうございます。またよかったら、あの、レポートお待ちしてます。
はい、そうですね、待ってます、うん。よろしくお願いします。
豊中市の田中さんです。
待ってました。
いつもありがとうございます。
はい、はい、田中さん、ありがとう。
タイトル、長熟山陽道ボラボラ。
嬉しいですね。企画立案者のお一人ですからね。
そうですね。
田中さんの、投資はなかった。
確か、
思いつかなかったと思います。
姫路のあたりをね。
もう姫路よりもうちょっと、まあね、下の方ですけど。
西の方ですね。はい、はい、はい。いよいよ、長熟山陽道ブラブラが始まりましたね。
ありがとうございます。
当時、毎回録音して聞いていた。
うわ、
だから30年ぐらい前の話ですね。
そうですね。
山陽道ブラブラを再現していただけるのはすごく楽しみです。
ありがとうございます。
昔の放送を再生するのは、
はい、
著作権の関係で無理だと思うので、
はいはい、
当時の資料をもとに、パーソナリティご本人が再現していただくのはすごく嬉しいです。
ありがとうございます。もう脱線しながら、
うん、
当時、まあ、スッと通ったところも、
そうそう、
投入したり、ね、いろいろともうネタという意味ではこれはたくさんのとこないんですよね。調べれば調べるほどまあ調べすぎようにせなあかんけども、
あ、そうですね、まあまあ、うんうん、そこはまあ調べてもちょっと黙っとくとか、ね、
ああいうこと、そういうこと、はい、それはできんとあきませんね。
そうですね。
1990年の11月の20日から始まります。
はい、
はい、
自分がごめんやすを聞き始めたのは93年頃だったと思うので、
1年間ほどがね、1年弱ですかね。
そうですね、
はいはい、
山陽道の最初の部分は聞いていないので楽しみが増えました。
ありがとうございます。
ゴールの京都に到着したのは 自分の記憶では1999年か2000年ぐらいだったと思います。
そんなこと8年ぐらいかかってるんですね。
つまり 7,8 年はかかったんじゃないでしょうか。
なるほどね。
大阪に近づいてくると日帰り取材になって馴染みのある場所が多くなってきたので、
はい、1
日に歩く距離が少なくなりました。
はいはい。
その上古代の西国街道と江戸時代の参勤交代で使われた西国街道の両方を歩くために、京都では羅城門にゴールしてから山崎まで戻って三条大橋にもう一度ゴールしています。ああ、そんなんしてたんですか。だから最後はだから いわゆるその西国街道を歩いたってことですね、これ多分ね。
いやいや、そうなんだよ。古代行ったりね、だからその辺のねところがものすごく難しいな、童貞すんのが。
いや、確かにあのね、はい、大山崎とか、はい、あの島本のあたり、もうちょっとこっちのあのね、あの京田辺とかね、京田辺じゃあの今、向こう町とか、あのあたりね、結構西国街道なんかわけわからないになってるんですよ。はい、僕も歩いたとか自転車行ったんでわかるんですけど、こんなことしとって、一回ゴール行ってまだ戻って。
はい、そうそうそう。それでやっぱりちょっと忘れてるところがあったらもっぺん行き直したりね。
ああ、そうなんですね。
まあ、バカ正直言うんか、まあ、おもろ半分にやってたんやけどね。
まあ、それこそ、ね、こっちの関西に近づいてきたから、まあ、できたことかなと思いますね。だから相当。
東京でもやったんですよ、僕。
あ、東京でもやった。
一応道間違えてね。
あ、そうなんですか。
ぐらいやってます、
ね。あ、そうですか、はいはい。すごいコストかかりましたね。
まあまあ、コストはもう向こうさん持ちですからね。
そうですね。
僕はもうただ、
A 時代でした。
歩く、カメラ歩く録音機でしたからね。
はい、だから、相当な回数歩いて放送しているはずです。
ありがとうございます。
フグの唐揚げ定食食べた後に、ラーメンと餃子まで食べるとは、すごい食欲ですね。ごめんやす時代のバンバさんは、恰幅が良くて、
はい、
食欲旺盛な人というイメージがあったので、こういう食事の話を聞くと、懐かしい気持ちに、なってきます。
僕は白っぽいさんみたいなとかあったよね、ちょっと。
ほんまやな。
あの人には負けるけど、僕も、ね。
酒飲まんかっただ
けで
、うん。あとはなんか似てるかもしれない。
似てるかもしれませんね。
次回からはいよいよ歩き始めるとのことなので、はい、本当楽しみに聞かせていただきます。すいません、今日の話だと思うんですけど。
そういうことです。すいません。
ちょっと今日はね、いろいろあって、ちょっとできなかった、ね。また次週以降しますんで。
ちゃんと準備をもう着々と揃えてまして、はい、まあ言えなかったこととか、新しい発見とか、
そうですね、
まあ、カプレンラフ戦なんか僕も乗りました。したんでその時の様子とか、
ね、乗った
ん。いや、これは1970年に復活したやつんですよ。
ああ、そうかそうか。
復活したやつに乗って、
はいはい、
で釜山へ行って、
はい、
向こうで、まあ、スパイ扱い受けてね、大変だった。まあその話
まだ時代がな、
深い話ですよ。
まだ韓国が民主化になってない時ですもんね。うん、あれ、韓国でしたら1980、うん、なんか、オリン、ね、うん、パルパルオリンピックの時に確かに民主化ですよね。
いや、もう大変でしたよ。ホテルの部屋捜索されてね。
あ、だから今の言うたら北朝鮮に行くみたいな感じで。
うん、まあ多分そうかも、
ね。常に監視されて、
はいはい、
日本から来たから。
警告があって、で2回目だと今度は危ない言われて、向こうの警察の人が。
カメラ持ってるしな。
もう録音機の録音テープ全部なくなってましたよ。まあそんなまあ話もして
ね。ああ、いいですね。懐かしいですね。
懐かしい。
懐かしい。俺は知らんけど、
そのね、
ちょっといい感じの話ですね。
うん、まあそんなもあって、それから大昔はね、はい、まあ日本書紀とか、縄文、あの辺のあたりまで遡ったりして、まあいろいろ三要素はあります。
わかりました。
はい。ぼちぼち行きましょう。
はい。田中さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。ご激励受けまして、ますます元気になってまいりました。はい。
はい。次は、高知のダニー・ヤングさんです。いつもありがとうございます。
はい、はい、ありがとう、はい。
ダニー・ヤングさん、いただいた、
はい、
あの分担のピール、
はいはい、
あれね、 YouTube で結構見てくれてるんですよ。
嬉しいですね。
いや、よかったっすわ。
いや、スーパー行ったらさ、ね、はい、時々分担が出ててね、あのダニー兄弟の顔を重ね合わせて、
そうですね、
おー、こんな丸い顔してはったとかしてるんですけど。
あ、そうなんですか。丸い顔して
はった兄ちゃんもね、なんかね、北千住移動したとか
言
って
ました、ね、そう、うん、移動したか、これから移動するか忘れましたけど、
まあまあまあ、
ちょっとね、はい、どうなってるんか、
また会いやすくなりますね。
そうですね、
もう歩いていきますから、ここと、
はい、
もうよかったらスタジオ来て自然ごじん、ね、してもらって
。いや、多分嫌がる。
いや、まあまあ多分ね、はい、よう入ってこんと思う。
高知市周辺では田植えが始まり、
はい、
たまにカエルの鳴き声が聞こえるようになりました。
おい
カエルな、そんな季節。文雄さんの山陽道ブラブラ導入ですが、とても面白かったです。
嬉しい
話の密度がむちゃくちゃ濃いですね。今後も期待してます。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
てっぺいさんの豚まんですが、とりあえず材料は揃えました。陳さんのシューマイ、はい、安いですし、
はい、
そのままでもかなり美味しそうですね。
うん、分かった。
あ、うまいですよ。陳健一さんね。
さすが陳さんですね。
日本ハムやったかな。
あ、日本ハムです。
あれうまかったです。あれ6個入ってるんですよね。
はい、いわゆる、魚数でしたね。
いやいや、陳さんは行数じゃないです。あれはね、反響オアシス。
オアシスです。
はい、オアシス。行数には陳さんは置いてないです。
置いてない。
僕の行数、ね。
なるほど、
はい。僕のって自分の行数ちゃうけど。
まあ、この辺2件ありますから。
はい、そうそうそう。近々豚まんのレポートさせていただきます。
いいですね。あ、まあ、これは、楽しんでください。
これね、まあ、ヤングさんはあえて豚まんって書いてるんですけど、はいはいはい、僕はね、もう肉まんにしてるんですよ。はい、まあ、けど僕の心は豚まんですからね。はい、関西人なんでね、
まあ、
豚まんです。
まあまあね、まあ、この放送も、まあ、全国的に聞いてもらえてますし、そういう質困って。
あと YouTube の方も、ね。
ちょっとまあ一歩譲ってね、そうですね。そういう時にはやります。
はい。はい、今回は、ナタショーで猿を追いかけた話と、上村サイクルパーツの話をさせていただきます。
はいはい。
この前、靴買わはったところだと思いますわ。高い靴がちょっと安かったりでね。まず、タナショーで、あ、ナタショーか、うん。これ福井県ですよね。
福井県の、はい、お乳の方ですよね。はいはい、
ナタショーで猿を追いかけた話ですが、うん、面白いでは済まされないのです。限界集落にとっては死活問題です。
ああ、そらそうですね、はいはいはい。
というのも、食害でものすごく野菜や米を作るのが難しくなっています。牢屋のように囲った畑で作るのですが、うん、奴らは隙間を見つけて侵入します。今回は秋に玉ねぎを植えていたので、うん、そろそろもらえるんじゃないかと思い、行きました。
この前、まあ、よう米もらいましたもんね。
米なんか何十キロかな。何十キロでした
ね。60キロでしたよね。
あ、そうでした
っけ。車のパンク線が戻って
ね、うん。はい。で、玉ねぎなんですけど。
玉ねぎ今回は美味しいちゃん
とこ、はい。大きくなる前に全て食べられてしまいました。うん、っていうか、すごいな。玉ねぎ食べんの。
そらうまいで。あれ、よう、ね、京都の動物園で玉ねぎやってる人あったやんか、猿に。
ああ。
剥いて剥いて、最後まで抜いて、ね。
いや、ちゃうんすよ。ちゃうんすよ。それはね、じゃあうまいのはわかりますよ。けどね、僕ね、玉ねぎをね、生で丸かじしたことあるんですけど、そんなん、もうお腹痛なるし、辛いし。
なるほど。
あいつらあれ食うん。
食うんやでしょう。
すごいな。舌おかしいやろ。
あんな舌が甘いもんやから、やっぱり、
いや、ちゃうんすよ、ちゃうんすよ。ふみおくん、ちゃうんすよ。だから、生で食うてみてください。全然甘くないんですよ。
まあ、生で食うて、目か涙が出るのは知ってる俺。
そう。いやいや、そんなレベルじゃないですよ。ほんまにお腹痛くなりますから。
そうです。
いや、それを猿食うんやって、それにびっくりですけど。うん、
なるほど。
はい。エデタニヤングさんね、お便り。
戻りましょう。
これには私も怒り心頭、祖父母宅の裏山に陣取る猿を追いかけることにしました。
うん、なるほど。
猿どもは、誰も追いかけないので、悠々と家の近くを歩き回ります。
はいはい。
そこにこっそり近づき、石を投げて脅かしました。
はい、まず石を投げたんですね。投石ですね、いわゆる。
逃げ惑うボスザル。皆様安心してください。石は絶対に当たりません。
それはちょっと当たりにくいやろ、
ね。投石がこんなに難しいとは思いませんでした。
あ、なるほど。はいはい。
その後、
はい、
裏山に逃げ込む猿どもをさらに追いかけ、山に分け入ります。
いや、深入りしてますね、これ。はい。
途中で、時々ボスザルみたいな猿が威嚇してくるのですが、
お
もろいな、
猿になってるんじゃん、ヤングさんも。
こちらも投石しつつ大声を出し威嚇。老人ばかりの集落に突如現れた、息の良い奴に今日疲れたのか、猿は逃げるばかり。
なるほど。
かなり山奥まで追いかけ、気分は、縄文人です。
わかるわ、わかるわ。
めっちゃわかるわ。
いや、お前の尽くし通りで一緒やで。そうそうそう。狩猟採集や。
そうそう。しばらくすると周囲から猿の声が聞こえなくなったので下山。
あ、よかった。
その後ですが、本日祖父に電話をしたのですが、まだ猿は来ていないとのこと。
あ、よかった。
山奥まで追いかけたので多少効果があったのかもしれません。少しでも役に立ててよかったです。
もうあんなやつがおんねやと、この限界集落にも。
うん、
まあ、そういうような認識がしばらく続くといいね。
あ、舐められたらあかんからな。
うん、
もうそんなんあれですよ。もうダニヤングさん、僕やったらもう殺しますよ。
もういや、殺せたら、
ね、あかんけどな。
殺せたら
殺したらあかんけど
な。簡単にあんなもんが捕まるわけもないし、うん、
それね、うん、あのね、まあ、そう、簡単な話じゃないんですけど、あの、犬が結構、役立ちます、
ね。犬猿やわな。
うん、まあ、ただ、犬もそんな
に、ね。いやいや、そんな真面目な犬もおらん。
そうそう、おらんし、うん、いや、猿もアホちゃうから、
そういうことです。
下手したら犬が殺されるかもしれないし。
そうですよ。
まあ、そこは、あの、特に、ね、犬をそんな、今時その番犬代わりに飼うような人も多分いないと思うし。
いや、おるわよな、そう、いてるけどもね。
うん。うん、
まあ、それはちょっと、
ね。まあ、ワンちゃんもいろいろありますからね。
はい、ある。はい。いや、あの、座敷券なんか持っていったら、いっぺんにまた先になりますよ。
そうですね。うんうん、まあ、僕やったらもう、バット持っていって潰しまくります。
その前にお前な、猿に殴られて、 て大怪我する。
いや、僕も猿とは結構因縁あるんでね、いろいろ。あの、ゆいがタイで猿に引っかかれたりとか。
ああ、お前、まあ、よっちゃんが海外旅行行ったから、そうそうそう、猿とのトラブル起こすね。
あれ、確かバリ島でね、ありましたし。
いや、あのアフリカでもあったし。
そうそう。
はいはい、
猿は結構、ほんまに、僕ら仲悪いですね。はい。続いて、上村サイクルパーツの話です。
あ、まあ、ほな、猿はそれでちょっとまあ効果があったと、ヤムさんのその、
猿を守
るような、
ね、
まあ、いわばね、あの、昔あったあの、広島にね、猿みたいな人が出て、僕それまあ、
ヒバゴンな。
に行ったんです
ヒバゴンな。
あれがまあ、ひょっとしたらね、ナタ賞にも来た思ったかもわからない。
かもしれないですね。福井からね。あ、じゃあ、広島から福井、ね。
広島から出張ですね、はい。はい。
私が先日行った上村サイクルパーツ、通称、上パー。
梅田の方に歩いてあったから
ね。ああ、で、あ、どうやら、あ、そうや、梅田ね。
うん。
そう、上パーは住吉区小浜に本店があり。
あ、小浜に本店がある。ああ、もうよう行くとこやけど、はい、行ったこと
ない。限りなくこうね、大和川に近いところですよね、小浜って言ったらね。
出店街面白いね、小浜。
そうそうそう。うん、10年ぐらい前、曽根崎2丁目に梅田店ができました。
おお、いや、それ知らんかった。
場所は新御堂筋沿いで、でっかい歩道橋がある、
うん、
梅新東交差点を、少し北に上がったところです。
あ、そう。
あんなとこにあんねや。
いや、俺、ちょっとこれ、いっぺんちょっと。
なんか駐車場とかね、まあ、あるとこですよね、あ
の辺り。出たら、いっぺん、出たら
駐車場。小浜にあった店は、以前はごちゃごちゃした味のある店でしたが、今は梅田店ともにスタイリッシュな店となっています。
まあ、まあ今ね、乗る人も変わってきたからな。
そうですね。
昔来たんですよ。元々は自転車でしたからね。
それ自転車怒るわ、それ。
いやいやいやいや、そうやったよ。なんかちょっと、まあ、半分アウドラみたいな人がね。
そうそうそうそう。
全国一周とか書いて肌出して、やっとって。
それがね、自転車のええとこなんですよね。
うん、今はもうね、みんな綺麗やわ。
綺麗綺麗綺麗。やっぱり女子が入ってきたらね。
スパッツみたいなの履いたりしてね。そうそ
う、やっぱ綺麗になる
わ。これちょっと、おかしいでっていう感じの人が乗っとるもんな。
どの商品も大体どの店よりも安く。
あ、よかった。
格安のネットショップより安い商品もあるぐらいです。シマノの本社が近いからかは分かりませんが、シマノ商品の品揃えが良く、そして安いです。
はいはいはい。
いいですね。
ね、シマノ言ったら堺やもんね。
そうですね、
うん
うん。ウェーパーの思い出は、これ上村サイクルパーツね、平パーちゃいますよ。ウェーパーやつはあの、調味料思い出しますね。神戸の。
ああ、なるほど。
ウェイパーやったっけ、あれうまいんですけどね。
うんうんうん、
はい、あれじゃないですよ。うんうん、ウェパーですからね。
まあ、ってあるみんな。
はい。
こんなこと言わんで
も、はい。はい。本店のおばちゃんが悪の強い方で有名で、小浜の方ね。
うん、堺の方やな。
堺というか、まあ、住吉ね。
うん、近い近い、
は
い。
大阪市ですけどね、うんうん。自転車部の同期が店の商品をベタベタ触っていたところ、
うん、
おばちゃんに、うん、買う気ないんやったら触らんといてやと注意された思い出です。自転車部やった、はい、
うん。
ただ買う気がなかったのは事実。
うん、
もろに大阪のおばちゃんといった方で、
うん、
客によっては合う合わないがあるようです。ちなみに私は嫌な思いをしたことはありません。
ああ、ヤングさんはね。
うん、これやっぱちゃんとね、お店の方のことも思って、
それぞれのね、
対応されてる。
対応があったんでしょう。
そうですね。
うん、
本店は、あれやっぱ店員もわかるみたいですよね。
あ、
こいつはちょっとあかんやつやなって。で、こいつはええやつやなっていう。そうそう、やっぱり店の人のことも考えないとダメやからね。
もちろんそうです。
お客さん神さんちゃいますから。
もちろんそうです。
はい。本店は、梅田店ができてからは行っていないので、
うん、
その後、おばちゃんが元気でやっているのかは分かりません。
ああ、なるほど。まあ、そういう癖の強い人ってね、いつまでも元気ですよ。
そうですね。
うんうん、
梅田店は若い従業員の方が多く、自転車人口の増加からか、立地上なのか、
うん、
初心者の方も多く来るようで、
なるほど、
かなり接客はいいように感じました。
なるほど、サービス良くなった、
うんうん、はい。白っぽいのさんの息子さんが自転車をされているそうなので、
うん、
もし行ったことがないのでしたら、一度行ってみてください。
あ、なるほどね、うんうん。
自転車に興味がある方にもおすすめです。
なるほど。
それではまたメールさせていただきます。
ね、僕らやっぱり自転車を言うと、堺のね、堺ちゃうわ、というのかな、あの人を思い出しますね。
あ、出口さんね。
出口さんはやっぱり最高ですよね。
銀輪亭ね、
うん。
まあ、出口さんのお店どっちかって言ったら、ちょっと、雑っとした方の店なんですけど、
うん
うん、あの人の腕はほんま確かやと思いますけど。
あれすごい人ですね。うん、再生させてもね、中古車をビチッとやりますもんね。
う
ん、
そうですね。
大変な方です、あれ。
はい、うん。というわけで今日は、ウェパーと、
はい、
あとは、ナタショーの猿の話。
ねえ、ヤングさんの
そうですね。
話でしたね。
またしょうね、はい。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。
またちょっと猿の続報も教えてください。
まあね、いつもじいちゃんとこ電話してね。
そうですね。
また今日って今度は瓦上から投げ寄ったんや、みたいな。うちはもうそれね、母親が瓦でやられそうになってね。
あ、そうですか。
田舎の家で俺ももう激怒したことがあった
んですよ。高島でね。
高島でね。
はい、滋賀県で。
うわー言って、そんな全然答えも知らんかったですけどね。
そうやな、はい、いや、舐められたらあかん。特に猿には舐められたらあかん。
まあ、まあね、ほんまですね。はい。
次は、あ、ジュエリー上島隆さん。
待ってました。
いつもありがとうございます。はい、水門は忘れないでねと叫んでいる。
水門。
水門。
はあ、
ウォーターゲート。
あ、ウォーターゲートね。
ウォーターゲート。
ああ、そうですか。
はい。お世話になっております。毎回楽しく拝聴してます、は
い。ありがとうございます。
先週は311の東北の地震から10年目を迎えて、
はい、
テレビでもこの地震で最も深刻な事態となった福島第一原子力発電所を描いた映画、福島フィフティが放映されていました、
は
い、
あ、なるほど、はい、
この原発が深刻な事態に陥った大きな原因の一つが津波での電源喪失、
そうですね、
つまり電気が使えなくなり、
はいはい、
原子炉のコントロールが効かずに暴走して、はい、メルトダウンや水素爆発に至りました、
はい、
地震による津波は大阪でも他人事ではありません、
はい、
南海トラフ地震で大きな津波が大阪を襲うとされています、
はい、
津波への備えの一環としてこれから先大阪に存在する私のお気に入りの風景が消えていきます、
はいはいはい、
少しでも津波の被害を小さくするためなので仕方がないことですが、やはり、残念に思います。
ここでウォーターゲートですか。
そうですね。
なるほど、
はい、今回はそんな話です。
分かってきた、分かってきた、
はい、僕も何となく分かってきました、はいはいはい、うん、先日昔から知り合いの大阪市西区堺川の交差点近くにある、
はい、
弁護士事務所に行きました、
はいはい、
要件が終わりいろいろと世間話をしておりますと、
なるほど、
現在この堺川の近隣の人々の間ではもうすぐ消えていく風景が話題になっています。
おお、
その風景とは、うん、近くにある尻なし川の河口に設けられているアーチ型水門の、ある川の風景。
あれ、なくなりました。
うん、これ僕もあの YouTube で撮りに行きましたけどね、多分ちゃうかな。水と大阪にふさわしく、船の運航を阻害しないために川幅のすべてを利用できるように作られたこのアーチ型水門の高さは約30メートルで、大阪独特の風景です。現在このアーチ型水門は阿字川、尻なし川、木津川の3カ所で大阪三大水門と呼ばれて独特の風景を作り出しています。
はい、
私もこの辺りで仕事中に車を止めて弁当を食べながら、
はい、
このアーチ型水門をよく見ていました。
そうやったんですか。面白いな。
そう、時々動くところも見ていました、
はいはいはい。
このアーチ型水門の説明を口でしても分かりづらいので、うん、アーチ型水門の画像を添付いたします、
はいはい。
ちょっと見てみましょうか。これね。はい。こんなやつですね。はい。これちょっと、文夫君もよかったら見てください。
そうですね。
これね。
これも、得体の知れ物に見えますもんね。
ね、
うん、
緑色でね、
はい。
これがこんな感じで動くらしいですよ。
そうですね。
こう、バーッとね。
はいはいはい、はい。そう
半円形のなんか。
3つあるんですね。
あ、らしいですね。
僕は一つは行ったことあるんですけど、知らなかったね。はい。
このアーチ型水門は、1961年の第二室戸台風での高潮被害を受けた大阪、うん、それがきっかけで、1970年頃に作られています。
あ、そうですか。万博の頃ですね。
そうですね。
はい。
ところが、高潮を想定して作られているので、大きな圧力で迫る津波には耐えられないようで、その上、電気を使って開閉するために、津波で電源が失われてしまうと閉まらなくなります。通常のローラーゲート水門なら、川幅の7割程度が使えなくなりますが、電気がなくても水門自体の重さで締めることはできますと。
重力式重と重力でね、
はい、
あ、なるほど。
でローラーゲート水門って何やと、
あ、
これらしいです。これもちゃんと、
はいはい
はい、画像添付してくれてます。
はい、わかります、わかります、これわかります、
まあ、要するにあの要はあるやつですよね。
締め切るやつですね。
だから上からバーンと落とすやつですよね。
重力で下にドンといくというわけです、はい、
その代わり使える面積が、川幅が狭くなるっていう、まあ、そういうデメリットがあるっていうことですね。
なるほどね。
はい、
水門もいろいろ買ってみますとあるんやね。
そうですね。
なんとらしい水門とか言うてますけど、
はい。めちゃめちゃ大事なもんですからね。
はい、そうですね。これ大阪みたいに特にこういう都市はね。そうそうそうそう、まあ、東京も同じですけど。
そうそうそう。さてさて、大阪独特の風景を作り出して いるこのアーチ型水門、色やその独創的な形、そしてワイヤーを使ってゆっくりと閉まっていくその姿は、まるで生き物のようです。
ああ、なるほど。
開いていくときの独特のきしみ音が街に響くとき、忘れないでねと叫んでいるように聞こえます。
なるほど。あ、そういうように言われてみたらそうですね。うん、なるほど。
そしてこの勇士はまだしばらく見ることができるのですが、2040年までにローラーゲート水門へと変えていくので、近々解体が始まります。
こんなとこまでやっぱりいろいろと津波で。
そうですね。まあ、備えあれば憂いなしじゃないですけど ね。やっぱりこれ必要なんやなっていう感じがしますね。こんな風に災害に対応するために変わっていく大阪の風景がたくさんあります。
なるほど。
私ももう一度、このアーチ型水門が見える大阪市営の渡し船の乗り場の近くで、うん、アーチ型水門が動くところを見ながら弁当を食べようと思っています。
なんか夜とかでね、鳥羽のうなぎの弁当でも食べたいですね。
ああ、そうですね。うん、やっぱタカさんもこう営業とかされてる時に多分車の中で。
お行きになったんでしょうね。
そういうことですよね。
なるほど。そうですか。
それでは皆様来週までお元気にお過ごしくださいという。
まあ、大阪をふるさととするね、タカさんの場合は特に。生まれたところがいいですわね。
そうですね。
私は生まれよう思っても生まれられへんとこで、もう。
寺田町ね。
寺田町は最高の場所ですよ。
僕多分タカさんが今おっしゃってる汁なし川の水門ね、過去に行ってるんですよ。あ、これか。YouTube でありますね。はい。汁なし川水門閉鎖作業。将来的閉鎖決定って書いてます。これですね。
そうですか。はい、
多分これですね。ちょっと今動画再生しますけど。
はい。
はい、あれちょっと待ってください。どっか行ったな。あれちょっと待ってくださいね。あ、これこれこれこれ。これこれこれ。あ、タウンワークの CM が出ました。ちょっとこれ切っておきますね。
はい。
はい。はい、タウンワークって何って書いてます。これこれ。これ。
はい。はいはいはいはい。
ちょっと色が違うんですよね。タカさんのやつは緑で、僕のやつね、青なんですよ。
だから場所が違うのかな。
いや、けど、椎名市川、だから多分これ、あ、だからタカさんは境川やったな。境川やったな。
そうですね、
はい。で、これ、で、これがこんな感じで、ずっと閉まっていくっていう、はい。もうこれ、当時は、早送りとかしてないんで、
ゆっくりって言って
ます、ね、はい、こんな感じで閉まるっていうね。はいはい、これも、だから言うたら、その。
僕と行った時ちゃうか。
いや、これ僕一人で。
一人で行った。
はい、自転車で、確か、大正のあたりをね。
ああ、なるほど、なるほど。
ずっと歩いた時に。
僕は心の中まで入ったことあるね。
ああ、そうなんですか。うん、
動力の、そうです
ね。それだから、取材、公式取材の、
うん。まあ、いわゆる公式取材、
ね、やつですよね。
そうですね。
このね、椎名市川水門の横にね、うん、殉職者の日っていうのがあって、で、それも僕ね、確か当時行ってたんですよね。あ、これですね、椎名市川水門工事殉職者園って書いてますね。最初にうんこが出てくるんですよ、この動画。はい。なんかこんな感じで、この施設は高潮や津波から地域を守る働きをします。
津波とか書いてあるけどね。
はい。一応書いてますけどね。
このような津波を想像してへんだよな。
まあ、それとあとやっぱ電源が落ちた時にね、これ動かない。はい。伊豆王7丁目、豪の三丁っていうところらしいですね。
まあ、それ取っといてください 、
ね。はい。この、椎名市川の方がね。境川はまた違うと思いますけど。
はい。実
は
理由ってあります
ね。そうですね。はい。これもっと見に行くも面白いかもしれないですね。
いや、もう面白いっていうか、やっぱり必要なことがわからんね。
そうですね。あと、水門にそういうね、自分でこう、落ちれるやつがあるっていうの。
重力式ね。そうそう。ダムみたいなもんですよね。
そうそう。それ初めて知りました。はい。安治川、椎名市川、木津川って書いてますね。
なるほど。
はい、というわけで、ジュリー・マタカさん、ありがとうございました。
昔の動画までまた出すね、見るチャンスを与えていただいて、
そうですね、
また広がりましたね、
はい、
ちょっとね。
はい、皆さん、はい、機械式腕時計、もしいろんなところで断られた方ね、はい、よかったら一回、ジュリー・ウィジマでにお電話してください。
ユニークな、珍しい、
ね、上島さんという方がね、はいはいはい、やってはるんですけど、まあ、そこに、
はい、
タカさんも、すごい深く関係されております。
はいはい。はい、ということで、次は。
次はですね、はい、あ、オフィス樋口さんです。
はい、樋口さん。
いつもありがとうございます、
はい。ありがとうございます。
本題に入る前に、はいはい、これすごいニュースがあるんですけど、
ビッグニュースですか、
はい。サブチャンネルを、数年前に作りました。
はいはい、
YouTube の話なんですよ。
なるほど。樋口さんのチャンネルがあるんですね。
そう、島海鉄道チャンネルがメインなんで、
はいはい、サブのある。
はい、そのサブに、
数年前に作ったということを。
2019年ぐらいやったと思うんですけど、はい。で、僕も一応存在はしてたんですけど、これですね、オフィス樋口チャンネルっていうのが、はい。登録者3人となっておりますけど、はい。こういうチャンネルを作ったということで、まあ、それの、お知らせですね。
なるほど。
サブチャンネルは、教育ネタと本の感想を配信する 予定ですと。
ね、なるほど。
はい、はい。樋口さん、あの、本がものすごい、まあ、職業柄お好きなんで、
ですね。
はい。まあ、それを紹介するということで、今も動画いくつか、ね、10個、20個ぐらいあるみたいですけどね。よかったら皆さんまた、オフィス、樋口チャンネルで、検索してみてください。
はいはいはい、これもまた隠れた面白いチャンネルになりそうですね。
そうですね。うん、はい。あの、ちなみにヘッダーの画像は、電車の線路。
なるほど。
はい。で、あと、そうですね。あの、これ、アイコンは、電車ですね、これ。
お
うん、本ではなく電車で
ございます。なるほど。まあ、マルスと電車とはね、切っても切れへんやから。
そうですね。
そうですか。
本のネタで、JOBBB ラジオとコラボできたらいいですね。はい、検討してください。
は
い、
あ、なるほど。はい、ね。
本題です。
はい。
2021年1月22日、賢島に行きました。
あ、ご苦労さんです。これは近鉄ですね。
三重県ですね、はいはい、近鉄ね。
賢島ね。
はい、賢島。はい、京都発島風の発車前の放送と車窓動画です、ね。まあまあ要するに島風で行ったと。
まあまあ、いわゆる樋口さんのホームグラウンドっていう
ことですね。そういうことですよね。
ま
あ、ね、はい。で、島風で、賢島に着いた時の写真があるので、見てください。なんかこんな感じらしいです。
これね、
近鉄の特急かな。
そうですね、うん。両方並んでるのがまたこれ。
そうですね。
うまいこと撮られましたね。
はい。はい、あ、賢島高架。橋終点の日があるんですね。
す
線路の方にね。
まあ、こんなよう、はい、レール見てますと見えますね。そうです
ね。あ、賢島全景ってこんな感じなんですね。賢島って、ほんまに島になってるんですよ。周り海に囲まれて。
はいはいはいはい、
でなんか所々に見えるこれ、養殖ですよね。真珠、真珠かな？
真珠やと思いますよね。うん、はいはい、
あ、で島風のポップがあったりとか、
はい、はい。
はいはい、残席のお知らせ。
なるほど。あ、こんな綺麗な、
残席まだありますと。
ありますか。
書いてますね。
まあ、まあ、今あるでしょうね。はい、でもね、はい、これだけ
やないと。まあ、1月ですけどね、これね。1月22日ですけどね。
うんうんうん、
はい、
うん。
島風駅には2016年の伊勢志摩サミットの写真が展示されています。
あ、ありましたね。
なんかあの、
懐かしい、
あの、誰、オバマが来るとか言ってね、なんか、あの、道がやたら閉鎖されたみたいな、京都がえらいことになったみたいなね、話も覚えてますわ。
ね、
はい。賢島駅到着後、栄領庵って読むのかな、これ。
アゴ庵ですよ。
これ、アゴって読むのこれ。
うん、これ、もうこれを読みませんね。僕はまあ、この年になってやってよ。
これなんでこれをアゴって読む前は。もう、ジャムつけても
しゃあない。はい。
アゴ庵を船で一周しました。
多分当てると思いますよ。
あ、当てます、当てます、はい。エスパーニャクルーズの写真がありますと。あ、そういうこと乗られたんですね。
まあね。
これらしいよ。
船、独特の船ですよね。
ああ。まあこれ船からの風景ということでね。
ああ、船からですか、はい、これは。あの、乗り場の方が、乗り場と書いてましたかね。
マリンサイドアネックスって書いてますけど、これ関係ないやろ、これ多分その、
ね、
陸地の
施設、
施設、ね、これがなんか真珠の多分養殖の部位みたいなやつですね。
そうですよね、向こうはまあなんちゃって真珠やからね、
はい、あ、三木本真珠養殖場っていうのがあるんですね。
はすごいですよ、
なんかこんな山の上にエベスさんがおったりとかなんかするみたいですね。
あ、今のがまだ会場かもわかり
ませんね。そうですね、今のね、
はい、
真珠の
めぐってくれはったわけですね。
核入れを見学するために一旦工場に泊まります。
はいはいはい、はい。
あ、そのクルーズが泊まるんですね。
まあこれ真珠を見るためのクルーズじゃないですか。
うんうん、工場までは車窓動画を撮りましたと書いてますね。
まあ、その船に乗りに行けはったよね。
そうですね。
ご苦労さんでございました。
真珠の核入れ核って読むんかわかんないですよね。
核でいいです。
工場を出て、うん、賢島駅近くの港まで移動しました。
うん、なるほど。はい。
全面展望の動画ですと。これまた皆さんよかったら、島海鉄道チャンネルで見てください。
はい。
エスパーニャクルーズの後、伊勢志摩サミット、記念館、サミエールに行きました。何すかサミエールって。
まあなんか場所ちゃいますか。
あ、そうなんですね。
いや、僕も分かってます
ね。サミエールには、伊勢志摩サミットで使用された椅子、机が展示されていますと。
まあ、下関にもそれ用意したとこがありました。まあこれは講和会議でしたけどね。日清戦争の講和
と。ああ、なるほど、ね。
下関条約結んで場所がある、ね、これが面白い。またこれ次の、
ね、そうですか、
はい。
で、これがなんか2018年に、撮影された写真で、僕覚えてますわ、この写真。樋口さんから送ってもらいました。
あ、覚えてるか。
はい、安倍さんの、内閣総理大臣安倍さんの、なんか直筆かなんかのやつが、
はい、
あ、ほら、オバマがおったりとかね。
覚えてますね。
はい、あと、これメルケルやと思いますけど。
あ、まあ、メルケルってドイツのあのお姉さんですね。
そうそう、はい、各国の、まあ、首相とかが多分来たんでしょうね。
はい、
はい、はい。そうですね。
やっぱりパールですからね、やっぱり世界中にやっぱり道もというのは。
そうですね、イタリア、カナダ、フランス、日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、あとは EU の偉いさんが来てるみたいで。
なるほど、なるほど。ああ、パラオ共和国が来てますね。
三重県パラオ共和国。
うん、これ、なんか関係あるんじゃないですか。関係
ですか。なんか国旗が似てますね。
うん、うん、似てますね。まあ、パラオというのはモレーとかですね、うん。
期間限定で三重県とパラオ共和国の友好提携25周年を記念して、
友好はいの島っていうか友好してはるんですね、県と国がね。
パラオ共和国に関するものが展示されていました。
はいはいはい。
なお今回サミエールで撮影したのはパラオ共和国に関するものだけですと。
なるほど。
まあ、2018年に1回行ってるんで他の、はい、他のことは撮影してないということだと思うんですけど、
ま
あまあ
ね、
はい。でまあ三重県とその、ね、パラオと日本の国旗がよう似てるっていうことですね。
ですね。
あ、書いてますね。三重県とパラオ共和国、
はい、
何が、うん、何がいい、ああ、あ、1994年独立したパラオ共和国の国尾中村大統領は、はいはい、実父が伊勢市出身、
はいはい、
独立前から三重県を数回訪問していました。
あ、なるほどなるほど。
また独立後間もない1994年には、
はい、
祭り博三重94にも参加するため民族舞踏団を伴って三重県を訪問、
そうですか、
親交を深めた。
あのパラオは日系人の方多いですよ。
ああ、そうなんですね、うんうん、パラオ共和国は大正時代より日本と密接な関係のある地域です、はいはい、特に三重県とは美しい海に恵まれているという共通点があることなどから、
はい、
あ、1996年本県へ中村大統領当時をはじめとするパラオ共和国の代表団を受け入れ、
うん、
友好提携を締結することになった、
はい、ああなるほど、
ああなるほど、まあそういうことらしいですね。
あのよっちゃんも行ったことあるし僕も行ったことあるから、はい、ね、植木さんっていう偉いさんがおったりね。
あ、そうなんですか、うん、中村さんじゃなくて、う
ん、中村さんも僕多分おてるかも分かりません、
うん、はい、帰りは大阪難波行き島風で移動しましたと、
はい、
まあ、こちらも車窓動画あるので見てくださいと、
はい、
いうことで皆さんよかったら島風鉄道チャンネル、うん、ぜひ応援してあげてほしいなと思います、
ね、真面目に車窓動画が見られるということは ね、
そうですね、
やっぱ 行ったもんにはああそうかと、行かんもんにはこんなんかというのがね、まあ、実用的な仕事してありますもんね、樋口、ね、さんもね、
はい、
これは樋口さんのいいとこやと思います、
ね、登録者も2040人に増えましたん で、
いいで、ね、おめでとうございます。
皆さんも応援してあげてください。
これは本当に大変なことです、
はいはい、あとオフィス樋口チャンネルもね、
これもね、はい、今ちょっと活躍するようですけど、これから増える可能性があります、ね、
そうですね、はい、はい、両方とも応援してあげてください。
はい、樋口さん、ありがとうございます。
生
の樋口です。
生の。
買っております。
パーソナリティ樋口です。
そうです。はい。
高重克彦さんです。
はい、待ってました。
いつもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ピースラン世界5大陸4万キロランニング旅を走る、現在休止中ですが、
はい、ご苦労さんです。
はい、アドベンチャーランナー高重克彦です。
はい。
あ、お知らせですと。
何ですか、
はい、この度、私、アドベンチャーランナー高重克彦は、ふるさと富田林応援団アンバサダーの大役を仰せつかることになりました。
そうですか。
富田林応援団アンバサダー。アンバサダーで大使とかね。
インドらしいですね。
そういうことですよね。
時々有名な方がね、豊中でもなんかピアニストかなんかの人がね。
ああ、そうなんですか。まあ、だから豊中やったら豊中を
聞いたことありますけど、
ね、まあ、日本各地にこう宣伝するための。まあ、高橋さんの場合は富田林ですよね。
そうですね。富田林はそれはいい、すごい歴史もあるし、ごつい町ですよ。
昨年は富田林市政施行70周年の応援団の一員として任命されましたが、
うん、
コロナ禍で何一つ出番がありませんでした。2016年に大阪市から富田林市に移ってきて、やはり住み心地の良さと人の温かさをありがたく感じています。
はい、
今後も富田林市のますますの発展繁栄のために尽力してまいりますので、よろしくお願いします。
まあ、これはいいことですよね。まあ本当に、地域を大事にするっていうことはもう一番のことですよね。
そういうことですよね。
地域がなければ個人ないです
よね。そういうことですね。うん、高橋さん頑張ってください。
はい。
さて、そろそろ桜の開花の便りも聞かれる季節、
はい、
いよいよ春がやってきます、
はい、
新しい季節が始まるというのはいつも何か嬉しい、これまでの生活から新しい生活に変わる人たちもいます、
うん
うん、違ったところで勉強したり仕事をしたりし始める人たちもいます。
そうですね。
期待と不安が入り混じった気持ちで新しい世界に足を踏み入れるのは勇気のいること、
はい、
それでも自分自身が選んだ道を進んでいく人たちにエールを送りたいと思います。
その通り。
はい、今週末3月20日には淀川エコマラソン、21日には京都鴨川エコマラソンが開催されます、はい、アドベンチャーランナー高重克彦もスタッフとして参加、そして5月3日には久しぶりに富田林でエコマラソンが開催されることが決定しました。
ぼちぼち、まあ、動いてきたんです
ね。そうですね。やっぱりもうコロナが、まあ、徐々に良くなってきてるってことなんかな。
うん、まあ、良くなろうとしてるというか、はい、なろうとし、
ね、
しようとして
る。まあ、良くなろうとしたらまた悪なったりするからね。
う
ん、ま
あ、これはそう、簡単に
言ってますね。そういうもんやな。
これはね、
はい。
やっぱり、その、ああいうもんは、掴めませんもん。
コロナ禍でいろんな制約もある中での開催ですが、うん、ランナーの皆さんのご参加をお待ちしております。
ね、無理せんと、まあね、マイペースで行きましょう。
はい、5月3日、富田林エコマラソン。というわけでございます。また京都とか大阪でもあるみたいなんで。
なるほど。
はい。興味ある方チェックして
み
て
ください。まあ、ムズムズしてある人多いと思う。
そうですね。
私自身もそうですし、
ね。そうですね。
まあ、しかしここで、下手に動くと、また大事になりますんで。
難しいところですね。
難しいところ。
まあまあ、そこら辺はもう皆さん自分の判断で。
そうです、そうです、そうです、
ね。動きましょう。
はい。
はい。高重さん、ありがとうございました。皆さんよかったら高重さん応援してあげてください。
もう応援しましょう。はい。みんなで盛り上げましょう。
大阪歴学柴田さん。
はい、待ってました。
いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。
特別企画展。
はい。
動物絵画はお家芸。
なるほど。
大阪森派。ああ、森さんね。
森そば屋
さん。はい。森派の絵描きたち。
はい、なるほど。
いつもお世話になってます。
猿がよく出てきまして。
ああ、ダニー・ヤングさん怒るやつや。
そうですね。
はい。柴田ですと。
猿です。
そうですね、うん。はい。4月3日から5月17日まで、6回特別展示室において、特別企画展を開催しますと。
はい。
はい、4月2日に、内覧会したい、するので、よかったら来てくれと。
はい。
いうことでございまして、はい。行けたら行きます。
ほんまやね。
ありがとうございます。
いつも言うてますが、
いや、ほんま。
気持ちだけは組んでください。
いや、嬉しいですよね。こう、いただけるのはほんまに、いつも嬉しいんで、はい。あ、こういうやつらしいですね。こういう。
あ、ありがとう。
動物絵画はお家芸。
なるほど、なるほど。
はい。
これ、ゆいなんか連れてったら喜びそうですね。
そうですね。熊、うん、があったりとか、猿があったりとか。
面白いですね。
いいですね。
はい。
はい
了解。
はい。まあ、こんな感じで、
はい。はい。
案内も来ております。
はい。
よかったら皆さんも、大阪力学チェックしてください。
はい。
よろしくお願いします。
はい。
あとですね、
はい。
大阪中之島美術館の、
はい。
開館日が決定と。
はい、決定、やっと決定しました
ね。やっと決定しましたね。
いつですか？
これいつになるんですかね。開館日は、2022年の、
2022年、はい。
2月の2日。
ほう、2をよく並べましたね。
そうですね。
うちのね、長男の誕生日みたいですね。
あ、そうですね。
はいはい。
まあだから222とか覚えといたらいいんかな。
そうですよね。
はい。なんでまあ、また皆さん、ちょっといろいろイベントするんで、
ねえ。
チェックお願いしますと。
あの辺いっぺん行かなあかんな。
そうですね。
建物がどうなってるの？真っ黒系の建物
ね。そうですね。はい、もうすぐということでございます。
もうそれはもう完成してるはずですよね。うん、おそらく内装かかってるでしょう。
はい、大阪中之島美術館。
まあ、大阪府唯一のというと、まあ、こういう言い方があるかもわからんけども、本当に、美術施設のないところで大阪っていうのは。
はい。以上です。
はい。いやいや、それと、ね、大阪城天守閣、
ああそうそうそうそう、
北川館長さんが、
はい、
いつもの通り、招待をいただいております。これはまあ行くでしょうし、
あ明日からやったかな、ね、
はい、
金曜日からだったかな、
3月の15日の金曜日から5月の30日の日曜日までということで、
はい、
幕末大阪の風景というね、
お
これまた今から始まります例の下関山陽道ね、あの辺りは明治維新のね、
はい、
高杉晋作さんなんていう人がおるんですが、あの人がね大活躍する。まあ、いわゆる下関事件とかね、もう大阪とその幕末の時とものすごいダイレクトに関係してるんですよね。
刀抜かんかった人とか、そん
なんやったかな。なんかね、ほんで面白いのは、あの人ね、29歳かなんかで死んだりしてはるんですけども、
そう
で、あの人がね、なんか長州藩がなんかの侍に追いかけられて命を奪われそうになってるんですよね。その時1日隠れてた井戸っていうのがあるんですよ。その井戸もちゃんと観光コースに入っとってね。あの人もともと肺結核やったんですね。
ああ、そうなんですね。
それで1日間井戸の中に冷たい中で隠れてて、それで体を壊して、残念ながら早い生涯を閉じたとかね。まあ、伊藤博美さんと日本で最初の総理大臣の人が、嫁さんと知り合いになったね、茶店があったりね。まあまあ、この大阪の幕末もその辺と関係していて。
なんか歴史好きの人はたまらんかもしれない。
たまらんとかね。まあ、これ面白い。にぎわいとやさぎとか言ってますので、これまあ、北川さんの関係してある点なんか間違いないので、私の方は悪いですけど、誰かと一緒に行きたい。
そうですね。明日3月19日。
なんで、また放送できたら
やります。大阪城もね、大阪城公園ほんま桜綺麗ですから ね、
は
い、ちょっとそれも見に行きたい。僕もちょっと行きたいです、まあ、もしあれやったら一緒に行きましょう。
あ、そうですね、
はい、
本県で2名まで。
うわーしゃー2名やラッキー北川さんありがとうございます。
色気ないね、
ほんまや俺ら色気ないなほんまな。
俺一人ね、なんか女子社員が若い仕草やないですけどね。
あ、ほんまやな。
あゆみちゃんとかゆいがこう探してくるといいんです
けど、ね、ゆいも小学生やからな。
まあちょっとね、
これ結局1名に入るからな。
あ、もう入るんか。
保育園とか幼稚園やったら多分ね、 あれ無料で入れるんですよ。
はるかは、
はるかはまだいけるな。
お前と俺と、
まだいけるな。
春連れて行っても、
けどあいつおったら取材ならんねんな。 難しいとこですよ。やっぱりようできてます、世の中っていうのは。
まあな。まあ、それは料金も払わなあかんかもわからん、俺ら
は、
ね。
そうですね。はい。まあ、というわけで、以上をもちまして、
はい。
お便り紹介終了です。
ちょっと今聞いてたとこはその辺ですね。
はい。
はい。
で、また皆さんよかったら、はい、ホームページの右上の方に問い合わせっていうところありますね。そこを押したら、メール送れるようになってますから、
はいはい、はい。
ぜひ送ってほしいなと思います。はい、初めての方も。
そうですね。
はい。ヘビーリスナーの方もね。
若い方も、
そう。
死にかけの人も、
そう。男も女も関係ないですからね。よろしく。
携帯と一緒です。
そうですね。
もう誰が入ってきてもええと、飲みであろうと、武士であろうと、何でもいいやと。
ああ、もう使えるものは何でも使えるということかな。
そういうこと。高杉さんもこれやるかもしれません
か。そうですね。はい。はい、じゃあ、JOBBB687。
はい。
鉄平と。
はい。ふみお。
そして、リスナーの皆さんでお送りしました。
はい、
僕
頑張ってます。
そうですね。僕ら、ラジオ以外も、YouTube、Instagram、ね、Facebook、いろいろやっておりますので、
はい、ごちゃごちゃと。
そのあたりはね、ホームページの下の方にリンク貼ってますんで、
はい、はい、
見てほしいなと思います。ふみおくんの FM 戦に、ちょっと僕最近全然聞けてないんですけど。
いや、いいですね。まあ、割と順調にいってますよ。
は
い、
あ、そうですか。
うん、うん。
3月20日の土曜日、
はい。そうですね。
今週は。
これはね、10時台のちょっとニュースには、大うなぎを一遍取り上げてみようかな。
ああ、いいですね。
この前 NHK でやってはりましたんですけどね。
そうなんですね。
あれをまあ、ケーキね、大うなぎって何やいうもね、やって、それで11時台の方には、
はい、
これはまあ、昭和の百名水ですけど、今回は珍しくね、千葉県行って皆さんご案内したいと思って。お前と一緒にいたと思
う。いいですね、千葉県。湯屋のなんとか。
湯屋そう。
熊野って書いて湯屋。
湯屋の清水ですね。
これおもろいな。はい、俺はこれ2回行ってんねん、実は。
あ、そうらしい
な。富岡の時に1回行って、うんうん、その前に僕1回行ってるんですよね。
うんうん、で、吊り下げ式のモノレールね。
そうそうそう。
世界で一番長いというのがある。
僕はあそこの高島屋でね、うんこしたの
覚えてる。
え、高島屋、じゃあ、そごや。
そごやったか。
そう、高島屋じゃない。高島屋はさすがにあっこじゃなかった
わ。ここに行く大変やってね。
そうでね。
ほんまに、もう走っていった。
確か、北谷さんがあの時運転して、で、オリーブさんと、
うん、
で、僕と、
プリオ君。プリウスの
取材班
で
行ったや
つやね。
そうそうそ
う。
あれまた資料あるんで、また渡します。
渡ります。はい、あれまた大人があったら、それも聞いてもらいながら、
はい、
珍しく千葉の名水へね、これも工房大使さんが発見しはった名水ですけど、ご案内してみたいと思っております。
房総半島。
あ、そうです。
茂原かなんかね。茂原かなんか。
茂原は市ですけどね。
はい、
ここは茂原で、長南
って。ああ、なんかその名前やったな。茂原のさらに先やったような気がするわ。
茂原は、駅は茂原駅、ね。
そうですね。はい。3月の20日の土曜日、2021年の朝の10時から、
はい。はい、ありがとうございます。
FM 千里で放送しますんで、はい、まあ皆さんは、インターネットで
聞いてほしいなと
思います。そうですね。
世界中で聞けますので、よろしくお願いします。
そう、一応、理屈上は世界中で聞けます。
そう
です。で、あと、お便りも、ぜひ送ってあげて。
時々世界中から来ますけどね。
あ、ありがとうございます、はい。ボーダレスラジオです。で、YouTube の方はね、晩飯チャンネル、バンチャンネル。
そうですね。
鉄の細道。
はいはい、
そして、スイスのあり方。まあ、この4チャンネルを今、基本的には動かしてるんですけど、はい、まあ、各チャンネル、なかなかええ感じで動いてますんで。
ね、ぼちぼちですね。
はい。ぜひぜひ、まだの方は登録とかね、ご視聴とか、あとはコメントもよろしくお願い
しましょう、
いたします。
はい。
まあ、来週は、長熟山陽道ボランボランもできると思いますんで。
ですね。多分、はい、まあ、よっちゃんももうちょっと回復してくれると思いますので、いけると思います。
で、て
っ
ぺ
ん
の健康レシピも、なんか、楽しいネタ用意しておきますので。
まあ、1週間ありますから。
そうですね。
考えましょう。
よろしくお願いします。はい、次回は、JOBBB688 ですね。
ですね。687でしたから、今回
は、ね。はい。3月の25日の木曜日、もう3月最後って早いな、本当にね。はい。まあ、来週頃にはもう桜も満開になってるかなと思っております。
うん、
まあ、僕らも1週間何かおもろいネタを探して、来週の皆さんと一緒にね、楽しい時間を過ごしたいと思いますので。
とかもうね、外出したいですよね。
は
い、
ぜひ皆さんも1週間、まあ、健康に生活してほしいなと思います。
これをなんとか乗り切りましょう。
はい、それでは皆さん、さよなら。
はい、バイバイ。